どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日も山梨からお届けしているんですが、前後の回、放送の更新時は最初はですね、甲府じゃない。甲府じゃなくて、
海ですね。
海市の道の駅から、はい、道の駅豊臣からお届けして、最後には韮崎の、はい、釜梨川というところまで来ています、今は。で、またこの釜梨川からですね、夕方からお届けしようとしているんですが、お相手は、東横名人と。
こんばんは、坂本です。
どうも、はい、坂本さんと今日ずっと会話をしている中で、うん、アピタ、アピタ、アピタ、アピタって言うんですよ。坂本さんが。
俺がね。
なんか、熱にうなされたように、うん、アピタが、アピタがって。
ダイイングメッセージね。
いや、アピタ。どういうことだろうと思って、うん、ただ僕もアピタってこっち来るまで知らなかったんですけど、
大阪にないんです
か？ないです、ないです。
で、奈良にあるんですよ。
あ、そう。
西大和あたりにあるんです、
確か
に。
西大和。懐かしいですね、
は
い。
アピタあるんですよ。
うん。っていうところでね、そのアピタっていうのは、ユニなんですよね。
そうそう、俺今日初めて知った
んですよ、ね。ユニグループ。ユニグループ。
そもそもユニを知らなかったからね。鉛筆って思って、
まあ、いやいや、いい。トンボや、それはトンボじゃなくて、三菱鉛筆ですね。
はい。
ユニーっていうのは、サークル系とかあれを持ってる会社です。
あ、サークル系を持ってるのがユニーなんだ。
うん。
いうところのセブンイレブンのイトーヨカドー
みたいな。だからちょっと規模の小さい、うん、まあ、セブン&アイみたいな。
規模小さいって。
その、十分でかいです。
セブン&アイから比べたら、それはね。でも、オープンアイよりはでかいでしょ？
でかいです。
うん。
うん。っていうね。
うん。
アピタの、もうさっき言ったところもね、さっきトイレ入る件、無印良品で坂本さんがグリーンカレーがどうしても買いたいと。
そうそう、無印がなかなか長野では見つからないですよ。
うん。
いや、ほんま今大阪とか東京に住んでる人は、無印、バカにしてるでしょ？
無印なんてね、うん、空気するようなもんですからね、あるのが。
まあ、だから、あるもんやって思ってるでしょ？もうイオンモールとか、うん、その梅田ナンバーあたり行ったら無印のビルもあるしさ。
無印同士で喧嘩してるみたいな感じも。
そうそうそう。ね、食い合ってるやんぐらい無印あるから、うん、別に全然ありがたみがないと思いますけど、うん、長野に来たら無印、超ブランドやから。
ブランド。
ないから。
うん、
無印が。で、そういうのに限ってグリーンカレー食いたくなるやん。
いや、あんま食うねや、そうなんすか。
無印のカレーってどんだけ支持率高いと思ってんの？
あ、そうなんすか。
めっちゃ、もう、ほな、今日買ってきた、持って帰って。
いやいや、もういいですけど、
いや、
食べたことありますし、無印は近所にもありますから、大丈夫です。
グリーンカレーと、ほんまにうまいから。
うん。
うん、まあ、辛いんだけど。
レモングラスの味が効いてるね。グリーンカレーです。
うん、まあ、とにかく美味しいんですよ。
うん、
で、まあまあ、もちろん、他のやつも全部いいんですけど、うん、無印はいいですよ。
今更
やけど、俺全然無印今まで何も持てなかったけど、
うん、
こっちに来てから、あ、無印って本当にいいんだなって思いました。で、こういう無印をあるところに来たら、
うん、
ちょっとやっぱそこそこいろんなもん買って帰ってしまうんですよ。
無印って全国規模で全然なんかローカル色ないですよね。
ないですね。できるだけもうほんまに。
徹底的に標準化してるんです
よ、ね。標準化っていうか、できるだけその色もつけないでしょ、素材のそのままの色で、うん、何を買っても無印で揃えてくれたら勝手にコーディネートされるっていうような。
そうですよね、
うん、
まあ僕らが昔本拠地にしてたホテル中央なんかでも
懐かしいな、おいおい、
ベッドリネン類は全て無印良品で整えております、う
ん、はいはい、
まあ、って言ってましたよね。
うん、まあ、だからもう非常にいいわけです。
いいわけです。
プロが使おうがアマチュアが使おうが、特に俺みたいにね、今こうちょっとこじゃれたちょっとね、
うん、
漆喰の壁のちょっと家に住んでると似合うんです。
まあまあモノトーンでね、
モノトーンでね。だから非常にもう無印は今俺の中で無印熱がすごい高いですよ。
今更ながら、
今更な、何年か前にほら一時期ヤバかったんや、赤字になって無印、うん、でそこで V 字回復したじゃん、うん、ガーッと。やっぱりね、みんな無印はすごいって思ってるはずですよ。
いや、多分思ってないと思います。
あれ？俺だけ？
もう多分、もう、ありがたみが分からなければ、無印の凄さ分からないと思います、多分。
そうかな。うん、やっぱりな、まあ、若干こじゃれてて、ちょっと、無印、難波の無印のビルとか行ったら、地下の無印のカフェレストラン。
ああ
。高すぎてムカつくけどな。
オーガニックのね。
そうそう。
美味しいですけどね。
美味しいけど高いやろ。
高い。
なんか卵をちょっと固めたようなやつで800円でこれ何？みたいな感じになるやん。まあ、そこら辺だけかな。でも、お菓子も好きやしね。
うん。
うん。で、で、結構だから、お茶を出す、水出しするやつとか。
ああ、はいはいはい。
ああいうのも全部、無印で。
無印で。
揃えて。で、近所のカインズ行ったらもっと安いのいっぱいありましたけど。いいんです、そういうことは。無印で買ったことに意味があるから。
ああ、もう完全にブランドの。
もうようおる、そこら辺におる、ムカつくオーガニックな、 男ですよ、俺は。
そう、その辺にはいないと思います、
ね。もうそんな感じですよ、俺は。いいですよ。
わかりました。
うん、この前、うちのね、うん、うちの家の、大家さん、すごい優しい人で、うん、雑草とか庭の雑草全部きれいに買ってくれるんですよ。
でもそれあれよく田舎の大家にありがちな、勝手に土間から入ってくるみたいな。
いや、もうそれはないんですよ。ないんですか。俺の家の周り全部庭っぽいから。
住まわしてあげてるんだお前みたいな感じで。
まあそれもないですけど、まあもうハーブも綺麗に刈られてました。
はいはい。ハーブも。わからんかった
んですよ、ね。わからんねんな。田舎もには分からへんねん。
ハーブなんて分からないですね、
う
ん。
もうどれが雑草でどれがハーブか分からへん、ね。
ダッフォーハーブとか言うてもそのハーブともなんか、
よう分からへん。
危ないもん植えとると言わんような勢いかもしれないですね。
そうそうそう。まあ俺も分からへんかったけどね。どれがどれやら分かりません。
やろう。
そうそうそう。確かこれバジルかなみたいな。うん、まあいいんです
けど。坂本さんのうちからこのニラ先は、まあ、どちらかというと近いですよね。より近づいてますよね、今。
そうそうそう。うん、もうここからはもうね、お前歩いて甲府の駅まで帰れって言ったら俺速攻帰れるから。
あ、そうですか。まあまあ、中田秀の、
あ、そうそう。中田秀と大桑形で有名なニラ先市ですよ。うん、はい。綺麗な川ですよね、やっぱり。
綺麗ですね。
山梨って基本綺麗なんですよね、川とか、やっぱり。うん。
いや、本当にね、うん、坂本さんから、うん、多分、先週、ってか前回はね、うん、恐ろしすぎる、40代のガールズトークの話したじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
あの話を聞いて、うん、今その、アピタ、
うん、アピタ。
言ってると、
めちゃめちゃ俺の家のね、長野にあるアピタと違って、この、ニラ先の近くにあるアピタは、
シュッとしてるし、でかい
し。シュッとしてる、ほんま、イオンモールとため張れるぐらいのアピタですよ。
いや、でかい、大規模のアピタ。
無印も ABC も全部揃ってる。
揃ってます。
紫スポーツもあるアピタ。
ある、ある、ある。
なのに衛星がもう、おばちゃん見るためにビクビクしてるんですよ。
怖いな、みたいな。違うと思いますよ、多分。山梨の40代の女子は。
山梨の40代の奥様たちは、セックスなんかしないですよ。
してないですよね、多分、ね。
全然しないですよ。
そんなもんね、一晩5回とか言わないですよ、ね。
言わないですよね。
そんな品のないこと、
うん、基本だって、大阪の40代のおばちゃんなんてみんなもう、セックスの話より、更年期障害の話してる人の方が多いから。最近ホテってんねん、めっちゃ、みたいな。
まあまあ、どっちがいいのかな。
どっちがいいんかな。
よくわからなくなってきましたけど。はい、ということで今日も山梨、はい、ニラ先からお届けします。はい、のぎついってのプレゼンツ。のぎつアー。坂本さんが、
はい、
今回収録するよって決まった段階で、うんうん、僕にちょっと指令を出していたんですよ。
まあ指令、うん、そうですね、
うん、健康診断を持ってこいと、
うん、
なんか僕保険でも入らされるのかな。
そうですよ。
なんかネットラジオ保険みたいなものもあるんですか、
うん、まあ、受け取りは僕ですけど
ではないんですよね、うん、なんか健康診断の話は坂本さんがしたいと。
したいというか自分の、
うん、
健康診断を見て、再検査が一つあったんですよ。
再検査って結構みんななってますよ、うん、40代のおっちゃんは。
まあ僕40代のおっちゃん
やから、ね、おっちゃんやからね。
うん。うん、で、まあ、うん、ほら、僕ね、まあ、見て、分かっていただけるように、
はい、
そこそこ体質改善のおかげか、ものすごい体重が落ちてる
わけ。落ちましたね。ものすごい。野菜ばっかり食ってるんでしょ。
うん、そうそうそう。うん、まあ今の時点ではもう78キロぐらいですけど、もう今年のこの5月の健康診断の時点でも83キロやったんです。
はあ、はあ、
もう2年前からするともう90キロだからね。
そうですね。
うん、だからまあだいぶ落ちてるんで、数値もすごくいいんですよ、僕。大体。
うん。
でもまあ、これ低ければいいってもんでもないらしいんですけど。
今2人とも健康診断のリストをね、
うん、
それぞれの会社のやつ見てるわけですよ。
うん。
うん、
そうですよ。
で、ただ僕の場合は。
あ、知ってる。この名前知ってる。
あ、もう、いや、もうやめてくださいよ。
知ってる、この名前。
僕もこの名前知ってますよ。
その名前昔ネットでさらされてる。
うるさいわ。いやいや。でね。
はい。
坂本さんのところはちゃんと、血液検査のところの、
うん、まあ、全部数値が。
IGBP とか数値を当ててるんですけど、これ僕は多分これネットから落としてきたやつやから、うん、出てないんですよ。
なんかしかもなんか会社名もなんか怪しいですよね、これ。
うん、ほっと言いましたよ。
なんか、ほら僕なんかものすごく硬い会社名でしょ？
そう
ですよ。うん。何ですか、これ。
え？
これが正式名称なの？
これが正式名
称。この後ないの？
質ですね。
ああ、そういうことか。
うん。
よくわからん。
なんとか質ですね、
うん。で、なんか衛生、俺、会社の健康診断って、どこも似たりよったりだと思ったんですよ、
はい。
で、数値を比べて、いや、俺の勝ち、みたいな遊びができるかなと思ってたんですけど。
あ、なんすか、その名刺でババ抜きとかじじ抜きするのと同じような感じ
で。感じで、うん、まあ言うたら、この数値をお互い比べっこして、
うん、
まあ、ある意味身長体重ほぼ同じぐらいじゃないですか、今、感じで、うん。でも、数値が一切書いてなくて、なんか、N って書いてあるだけ。
N はね、いや、これネットから落として正しいのは、ちゃんとした、こう、ドットプリンターで出されるやつがあるんですけど、
うん、出されてないじゃん。
いや、うちは、1年に、結婚したら大体年間2回やるじゃないですか。
いや、1回で。
うち2回やってるんですよ。
2回やってるのにこの絵描けなきゃ。
いやいや、2回の1回だけしか血液検査しないの。
ああ、そうか。
で、検便とかは、40代以上にならないとやらない。
あ、それはね、だから、内視鏡とか、下からの、
そう。
ああいうのも、40代以上とか、その35歳以上とかで、コースがちゃうんですよ。
そう。だから、ちょっと近しい数字はなかったんですよ、うちは。
で、まあ、血液検査はずっとしてますよ、僕。だから、もう、入ったとこから。
で、まあ、ずっと見る限り、坂本さんは、基準値よりも全てほぼ下なんですよね。
そう。だから、下すぎて、
逆に、だから、野菜ばか食ってるから、パッサパサの血液になってるわけでしょ？サラサラすぎて。
サラサラすぎて血液ないんちゃう
か。ないんちゃうかと。
うん。
血が薄い。
薄いのが。だから、その、これ、いつも出てくるんだけど、
うん、
今回俺、星印がね。
星印ありますね。
うん。これは星印はどういう意味なんですかって言ったら、まあ、ちょっと様子見ようかなっていう感じ。
それは逆に低いから様子見ようかって言われてるってことですか。
だから例えば中性脂肪っていうのは50から149ミリグラム スラッシュ
CL
スラッシュ
DL、
うん、よくわかんないけど
デシリットル
で、その50から149のところ俺は41しかないんだ。
全然低いですね。
低すぎると、
うん、だから経過観察だってことなのか
でしょうね、
うん、悪くはないんでしょうけど、
うん、
低いのはなんか理由はあるんじゃないかって
で、この HDL とか LDL、
はいはいはい、
これコレステロールやったっけ、
うん、
でもこれもともと俺が太ってる時も
そんなに高くないんです、ね、
そんな高くないんですよ俺。
太ってるくせにコレステロールなん
です、
ね、
これ捨ててないんですよ俺。
これ捨ててないんです
よ。これ捨ててないんですよ。
おかしいですね。
で、どっちも低いんですよ。
うん、
で、これデブやからさ、うん、基本、まあ今はデブじゃないよ。うん、今はデブじゃないけど、うん、昔も血圧はデブの時の方が低いんですよ俺。
おかしいですね。
今130、まあ今これ標準ぐらいです
か。いや、今血圧高いイメージじゃないですか、130。まあでもないか。
うん、まあ。下が69で上が120。これ1回目ちょっと緊張して
た。ああ、あります、あります。わ、う
ん、
かります。
ちょっと保険のおばちゃんがちょっと綺麗めのおばちゃんだから。
ああ、谷間が見えたりね。
うん。ね、もう一回測ろうかって言われて。うんうん、
あ、またキュンとして。
そうそう。
次な
わけないやろっていう。でも、最高にデブやった時でも俺は74の上が110にやった。
おかしいですよね。
ものすごく健康的なデブやったんですよ、俺。走れるしね。
わあ、俊敏なデブ。
俊敏なデブやったんですよ。で、その頃でも、中性脂肪は44しかなかったんですよ。その頃も基準より低かったんです。
おかしい。
ほんで、毎回言われてたんが、甲状腺がおかしいんじゃないかと。
え？パセドウ病？
なんかよくわかんないけど、そういうのもありますよと。
甲状腺ね。はいはい。
なんか逆に、その低すぎてもダメなんですよと。上げてくださいと。で、この時に。
どうしたらいいんですか？なんか、コレステロール上げな
かった。そうそうそう。もうちょっと、肉とかコレステロールとか取ったらどうですかみたいな90キロの俺に言うわけですよ。
マヨネーズもっと食べなきゃ。
そうそう、飲まなきゃ。マヨネーズ飲まなきゃ、みたいな。って。コレステロールとか中性脂肪とかみんなガンガンに低いのに、
うん、
血圧もめっちゃ低いねんけど、そういうこと言われてたんですよ。
不思議ですね。
で、まあ、今年ですよ。
うん、
今年は、相変わらずコレステロールは低くて、中性脂肪は痩せた分、ますます落ちていってて。
やばいですね。
もう星印つけられてるんですよ。低すぎるって。
体として手なしてないとかね。
手？
いや、体の手をなしてない
とか。なしてるじゃないですか。俺どう見てもまあ、意味なく逆三角形ですよ。
なんか出てる、漏れてるんちゃいます、どこから。
あ、福島の原発みたいに。
いや、
もう謎な地下水がどこから漏れてますよっていう。
体の中に糖度壁を気づかないと、みたいな。
で、血糖値も、
うん、
まあまあ低いでしょ？
きつくですね、見てたら。
で、まあもう全部低いんです
よ。これだけ坂本さん聞いたら、うん、俺の
健康自慢
って感じじゃないですか。なんかつまんない、そんな。
みんなちょっとムカついてる今。
ムカついてると思います、世の40代は。
ちょっとごめんね、それはちょっと。ちょっとごめんね。うん、もう40代なのにこんな健康体でほんとすいませんって感じなんですけど。
まあでもあんまりインポって話聞いてるんで、あんまりどうしようもできないかなと思うんですけど。
これのおかげで、もう、不戦ですから、俺は。
そうです。生地、だから、多少油ギッシュっていう
のは。油ギッシュの方がいいんですよ。
多分、もともとしてはいいんですよね、うん。適度に。
うん。まあ、で、まあ、それはいいんですよ。低すぎるのも逆に問題か、うん。でも、唯一、基準より高くて、今回経過が、観察に引っかかったのが、この尿酸ですよ。これ 3.2 から 6.9 なのに、俺 7.5 なんですよ、今年。毎年上がってるでしょ。 6.2、6.9、7.5 と。
痩せていくごとに尿酸値
上がってる。痩せていくごとに尿酸値上がってる。来年には8で間違いなく痛風ですよ。
尿酸値が高くなりすぎると痛風になる。うん、
痛風になる。
かつ、プリン体をよく食べすぎだと。
うん。で、そのね、産業医さんに、うん、このちょっとエロい産業医さんね。
うん。
エロいって言うても別に女ちゃうよ。女ちゃうけど。
いや、女言うたけど、男の名前ですね、もろに。ケンジとかっていう名前の。
で、もうちょっとだけちょっとビール控えてくださいって言われたんですけど。
飲みもできないの飲めやしないの、
ね、俺
も
ともとアルコール全然ダメな男やから。
そうですね。
いや、多少ね、乾杯の時に。
まあまあ飲みますよ。
一杯ぐらい飲みますよ。でもそれだけやん。一ヶ月に一回あるかないかぐらいじゃん。
毎日ウニ食ってたんでしょ？
何を？
ウニ。
え、ウニ？
ウニとか白子とか、勢力つくわいみたいな感じで食ってた
んだ。つくわいじゃん。あ、アボカドとか。
アボカドとか。
勃起不全やから。
なんかそういうからくりがあるんでしょ、尿酸値社会っていうのは。
いや、そもそもほら、名古屋の海がないからウニとかないやん。
そうか、そうか。
うん。で、いや、僕、ビールとか全然ダメなんですよ、と。
うん、
で、タバコも吸わないんですよ、と。うん、で、じゃあ、生活習慣とか聞かれるじゃん。
うん、
で、どんな感じで言ったら、こう、サラダ中心、野菜中心で、で会社には自転車で通勤してますと。あら。
おかしいなと。
で、産業医さんに、どこを改善したいんですかって、みたいな。
アドバイスしてもらえ
ない。アドバイスしてくれないんですよ。まあ、ちょっと様子見ようかって。様子じゃないやん。これ、年々上がっていってるやん、確実に。
いや、んで、君らのは、じゃあ、尿酸値が高くなって、
うん、
たまにいますよ、痛風の人。
いや、もうたまに
ね。デザイン事務所の社長とか。
それええもん食いすぎやん。
そう。
どう見てもええもん食いすぎやん。
っていうたびに、イラッと来て、
うん。
働きもしやがせ、酒ばか飲みやがって。
そうやろ、昔それでお前西武の広岡監督が失敗してたやん。全員玄米食えって言って自分が痛風なんてあげくりやな。選手全員から。
いや、痛風になったら結構ダメな人っぽくなっちゃうじゃないですか。
昔は贅沢病って言われましたからね。贅沢病
で、で、みんなプリン体オフって言ってるわけでしょ、最近ビールとか飲んだら。
うん、だから俺も、その、ビールだけじゃなくて、コーラとかさ、俺が知らんだけで、俺の大好きな、例えば野菜、ミックスジュース的なやつあるじゃん？
あれプリン体含まれてる
んですか？あれプリン体入ってんちゃう？俺の知らん間に。あと、俺の知らん間に、なんか山坂がどっかが出してる4本入りのみたらし団子、あれプリン体いっぱい入ってんちゃうの？
入ってそうな雰囲気ありますね、山パンはね。
だから、俺一応見てんねんで。
いや、入ってないですよ。
カロリー見るやん。
入ってないけど、ヤマパンはなんかプリンター入って
る。プリンター入れてそうや
ん。入れてそうな気はする、なんとなく。
特に、パスコとかさ。
ああ、パスコもやばいですね。
あれ、なんかパンの上にかかって白いやつ、あれプリンターちゃうの。なんか、いや、俺分からへんねん。プリンターっていうのがどんな形してんのかもよう分からへんし、挨拶されたことないか、プリンターに。
トロッとしたもんじゃ
ん。トロッとしたもんかな。
白子とか。
そうそうそう。
ウニとかね。
昔、若かりし頃、なんか、要は夜、自分が出してた、あれプリンターかなとか。
あれプリンター思いますよ。
あれプリンターでしょ。
トロッと
した。タンパク質とプリンターでしょ。
まあ、オートフェラしてるんですか？
いやいや、してないけど、ね、ネットで調べたらさ、プリン体とプリンとは関係ありませんみたいなことが書いてある。
わかるわって。
それは分かってるけど、でも俺プリン好きやからさ。
うん、一瞬。
一瞬な。俺、焼きプリンとかプッチンプリン好きやからさ、それ、あれかな。
まあ、トロッとしてるところもあるしね。
うん、で、まあ、これが上がってる理由として、俺の中の体のプリン体か尿酸か分かんないけど、これが一定の数字があって、体重が落ちていったらその分だけこの数値は上がっていくじゃん。
濃度が上がっちゃうから。
そうそう。だから、上がってんのかな。
血中プリン体濃度
っていう、ね。そうそうそうそう。
それ尿酸値だと。
だから、その、このエロい産業医さんが。
いや、エロくない。
男やからでしょ。あ、だから、体重が、こうね、減ってる分、その、濃度が上がってんじゃないかと。
あ、そういう入り口ね。
そうそう。だから別に、ガンガンビール飲んでるとかじゃなくて、もともとは 6.2 やったものが、減った分だけ濃度が上がったって。
そこそこ。だから体重は減ったけど、体脂肪は減ってませんで、みたいな話ですね。
意味ないやそれ全然。
体脂肪量は変わってないっていう。
それどこが痩せて骨やん。筋肉と。
筋肉が減ったのか骨が掘ったのかみたいな。
まあ筋肉やな。まあよう言うやん、そのリバウンドしたら今度は筋肉の分また脂肪が全部増えていくんで、結局今度痩せにくくなるよっていう話ね。
そう
っていうか、俺これこの急激にこの痩せてこの余った皮をどうしたいんですか。
いや、まあそれはもう時間かけて縮めていくしかないじゃないですか。
あのね、だからこう上向きになってる時はいいけど、下向きになった時の自分の腹見たらゾッとするよね。
ああ、
シワシワシワで。
それ三段バラとか四段バラになった
りしますかね。そんなんじゃない。三段とかそんなんじゃない。シワシワ。
シワシワ。
シワシワ。いや、それは急激に、多分俺この落ちた体重のほとんどこのウエスト周りやと思うんですよ。うん、だからもうほんとひどい。
ひどい。
ひどい。
でもプリン体は高いんです。
プリン体
は
高いです。
プリン体というか尿酸値は高い。
尿酸値は高いです。で、乳首がピンクで、色が白くて、皮がシワシワで、プリン体が高いんですよ、もう。もうプール行ったら抜けないんですよ、俺の体。
大変ですね。
多分俺も、周りの女から見てあれ、プリン体だらけや、みたいなこと言われてると思うんですよ。プリン体見えへんかどうか分からへんねんけど、そもそもプリン体ってどこにおんねんな。
どこにいるんでしょうね。体全般に、おしなべて、こう、
みんなおるの？
細胞にプリーン
って、お前。
なんか、プルプルっとしたもんが。
小さい頃聞いたことある？プリン体なんて。
ないないない、大人
ないやろ？ある程度、なんか物心ついたあたりでようやくなんか、どうもデブってコレステロールっていうやつが。
でもありましたよね。昔マヨネーズのコマーシャルでね。うん、コレステロールをグッドバイバイって言ってたコマーシャルがあったんですよ。
ほ、うんで、あ、それ見て初めて、うん、マヨネーズってコレステロールの塊
なんだ。塊なんだって言って、キューピーハーフ、ハーフみたいなのができて、コレステロールが低いのもあるんだ。ただ、コレステロールが全くないのもダメなんだっていう、うん、揺さぶられてる感じなんですよ。
ものすごい揺さぶられてる。
善玉コレステロール、うん、悪玉コレステロール。
そう、差別やん。コレステロール差別やん。お前悪玉、お前善玉って言うけど、うん、じゃあもともとマヨネーズの中に善玉だけ入れといたらいいじゃん。
まあ、それは無理なんでしょう、ね。
いや、なんでやねん。だからどこで分けられてんの？育ち？
育ちじゃないですか。
生まれ？
うん。多分ね。
でも自分ではどうしようもないやん。
そう。
自分ではどうしようもないことを差別するのはいけないって一番言われへんかった？
言われましたね。
悪玉って。
いやいや。
別に悪玉に生まれたくて生まれてきたわけちゃうで、コレステロールは。
まあまあわかります。
雑草なんて名前の草はありません。
ああ、なんすか、そのスマップみたいなこと。
いやいや、でもそうでしょ？
まあまあ、そう
です。で、まあ俺は今、とにかく、うん、痛風になりたくないんだけど。
でも足ピリピリし
てる。そう、足ピリピリしてんね。たまに立ってたら、親指ピリピリしてるんですよ。あれ？今ピリピリした。
いや、でもね、うん、結構僕も、なんだかんだ言うて、
チンチンの先がピリピリしたりとかしてません？
チンチンの先ピリピリするのは、オナニーやりすぎとかそんなんやと思うんですよ、多分。
まだ座ったままオナニーしてるんですか？
あ？
いや、あなた座りオナニー生えて昔豪語してたやん。
そんなこと言いましたっけ？
うん、俺は足の先の指の先まで伸ばさないといけない派ですけど、うん、あなたはパソコン見ながら座ってできますよ、僕はって。
座ってもできるし、うん。でも座って足ピンって伸ばしたらいいじゃないですか。
うん、いや、だから無理やねん。俺は、一直線、マッチ棒のように一直線でないといけない男なん
です。
ピーンって。ピーンって。ピーンってしないと、足の指までピーンってしないといけないんですよ。
まあ、あんま聞きたくなかったんですけど。
まあ、それはいいじゃん。
いやいや、何の話でしたっけ？
プリン体ですよ。プリン体、プリン体。なんかその、プリン体とか、その、昔知らんかったのに、突然出てきはりましたよ、最近。新参者かなんか知らんけど。
まあ、あったんでしょうね。
いや、もちろんあったんでしょうけど、ね、ほんで、実はビールプリン体の塊やねん、みたいな。
うん、実際そうなん、教えてくれよ、もっと最初に言って。
実際そうじゃないらしいですけどね。
その、
割合的に言うと、ビールはそんなにプリン体多くないっていうお医者さんもいるんですよ。その、だから、量を飲んだら、もちろんそんだけプリン体取るけど、うん、ビールでガブガブいけるから、でも、その、1本あたり、100mg あたりで言うと、
そんなに大したことない。
そんな大したことないよ、と。で、ビールって健康食品だよって言う人もいるじゃん。
いますね。うん。確かに。
だから、よくわかんないです。プリン体、きっとあれでしょ？プリン体にもいるんでしょ？悪玉プリン体と善玉プリン体が。
いや、多分ないと思うけど、これから言われても不思議じゃないような雰囲気をしますね。
うん。ほんで、まあ、プリン体オフみたいな。うん、じゃあ最初からプリン体入れんなよっていう。
まあまあまあ。
気がするんですよ。ほんで、まあ、いろいろ調べてたんですよ。でもわかんないし、プリン体ってよくわかんないから。で、会社でね、俺の後ろに、125キロぐらいの男が座ってるんですよ。
はあ、
なんかこの成人病のデパートみたいなやつが。
同じ長野に住んでいて、うん、同じ空気を吸ってるのに、痩せないんですね。
うん、長野生まれやからね。
ああ、なるほどね。
長野の食い物で125キロまで来たっていうね。
うん。
うん、もうその立派な、大学の22歳ぐらいで去年糖尿病で出勤停止を言われた男なんですけど。で、そいつが、まあ俺がね、俺、引っかかったわって言って。ほんならもう鼻で笑うんですよ。
尿酸値が高いなんて。
尿酸値が高いって。
おっさんじゃないですか。
贅沢病じゃないですか。って。お前何で引っかかってたら全部っす。みたいなこと言うんですよ。ほんで、いや、俺は、他全部いいんだよと。コレステロールも低いし、うん、もう血圧も低いし、俺全部低めやのに尿酸値だけが高いんだけど、俺なんでやって。ビールも飲まないし、タバコも吸わないし。
うん、
ほんだら、その、成人病のデパートが言うわけですよ。そうっすね。もしかしてマグロとか好きじゃないですかって言って。ああ、そういや、俺、まあサラダと、うん、で刺身を、あ、便利じゃん。 料理しなくていいから、うん、ね、ちょっとそのバジル的なドレッシングをかけて食ったりする、うん、もちろんその時はあのカロリーハーフのやつを買ってるわけですよ。
まあカルパッチョ的なやつ
を、ね、そうバーって食って、うん、だからカツオとかああいうの好きだねって言ったら、それっす
よ、それっすって120キロ言われる、
その政治の上デパートとか言うんですよ、それっすよって言って、あいつね意外とプリン体抱えてますよっていう、ね、マグロが赤身はプリン体多いんですよ。
いやまあそうだけど、うん、毎日その赤身をね、うん、寿司のこのネタのこうなんでブロックを1個食べるわけじゃないでしょ。
高いからそんな食わないし、ね、そもそも週に1回か2回ぐらいですよ。
うん、
でいやそんな食わないよ。まあもちろん1週間に1回とか2回たまに刺身食うけど、うん、だといって森でハマチとかカエとかも食うから、そんなんじゃないと思うんだけどって言ったら、じゃあカツオかなって。
いやそういう問題じゃないやろ。
うん、でもなんかとにかくそういう赤身系の魚はいっぱいあるんですって。ほんで他にもいろいろあるから、うん、そのなんかネットで調べてそういうのをとにかく全部やめて、はい、であとは水をガブ飲みしないとダメだと。
ダイエットみたいですね。
そうなんか水の量が少ないと尿酸値上がるんですって。うん、だからもう水をガブガブ飲んでどんどん尿酸値を出していく、
うん、
そんな感じにしてくださいよと。
で120キロ
の成
績
お前がしろよ、お前そもそもコレステロールお前が下げろよって言うて、でもそいつ一回一緒に昼ご飯最初に食べた時トマト食ってたんですよグワトマト2個食ってたんですよ。でサラダガー食って、その後にまだちょっと足りないなっていう分を定食食ってたんですよ。
え、ダイエットのために、
いやなんか普通にサラダトマト好きって言って、
もぎ取り、
まあ、自分の家で作ったやつ。ほんで、まあ、美味しいんでしょうね、もちろん朝取ってきた、うん、自分で取ってきたやつ。ほんでサラダがあって食って、ほんでその後にお昼のお蕎麦みたいに食ってて、どうやってその体重維持してんねんと、お前
完食してるのか。
いやしてないですよ、俺と一緒にやってるから。
新陳代謝がすごい悪いのか。
多分新陳代謝が悪いか、俺の見えない家でめっちゃ食ってるから
でしょうね、多分、うん、
だからまあ
うちによる間は
ずっと食ってるみたいな、うん、
多分。
そう。まあでもその成人病のデパートが言うには、うん、水飲めと、うん。で、マグロは食うなと。なんかとりあえず、今年、俺この前の、その先々週この結果が出てから、マグロは食わないって決めたんですよ。
寿司食いに行きまし
ょうか。いや、もうハマチと卵しか食わないです。で、水をできるだけ飲むと。
うん、
1日、なんか、聞いた話によって、1日2リットルぐらい飲まなダメですよ。
僕はレコーディングダイエットしてるときは2リットルを目指せと言われましたね。
ただ、
うん、
あの長野ってすごい水美味しいんですよ。アルプスの水とか、
ね、うんうん、
でもね水って飲めないよ。
飲めないです、
本当に
辛いです。
これコップ2杯の水飲んだ時に
喉しんどくなりますからね。
あ、なんで、
なんの味がやっぱりないからでしょうね。
コーラやったらいけるやん、500ミリすぐにいけるのに。
お茶でもいける。
なんで水ってあんな飲めにくいもんなの。
やっぱり、あ、飲みすぎたらダメだからじゃないですか、ね。
あれ、体に毒なんちゃう？
実は水って毒のような気がしますよね。
そう俺の体が、あかんって言ってる感じやねん。水飲んだら。
そう。
2杯目ぐらいの時。おかしい。なんで、王将の水ってなんであんな美味しいの？
なんかいらんもん入って
る。なんか入ってるでしょ、王将の水。うん、王将の水やったら、餃子食いながらグビグビいって、空なったよっていう。
あれ、レモンとか入ってるからじゃないですか。
あ、レモン。じゃあレモン入れた水を会社に持っていけばいいのか。
いいんじゃないですか、
ね、自分で、
うん、それも辛いと思いますよ。
いやでも水ってほんま美味しい水やのに飲めないっていうね、
不思議ですね。なんか長野の水だったら何杯でも飲めるよって言いたいですけど、
そうなんか、だからこっちに来て例えばその冷たい水をカッてやって生き返ったみたいな感じ、
うん、
一回もしたことない。
意外と大阪の王将の、
うん、水の方が生き返った感じ蒸し暑い大阪から王将の入って餃子天津飯って言った後に餃子食べながら飲む水の方が美味しい。
うまいですよねあれ。
なんか魔法かかってんねやろな。だって俺王将の水が飲みたさに餃子食いに行くんやもん、
ね、
水ありきやからね。
確かに、
うん、あの水なかったら王将行かへんでしょ。
王将のあの王将って書いてるあのなんか80年代のパンクバンドっていうかロックバンドみたいなロゴで OSHO って書いてるのがいいんですかね。
あのレッドゼッペリン。
ゼッペリンみたいな、あのコップがいいんですかね。
あの
コップで飲んだら多分みんな美味しく飲めます
よ。口当たりがちゃうんかな。
あの
ビールのコップと一緒で。
なんかあるんでしょうね。
あの王将のコップ欲しいな。
あれ、売ってくれないですかね。
売ってくれないですよね、あれね。
あれで結構水飲めるかもしれないですよ。ピッチャー置いといて。
で、思ったんですけど、王将ってプリン体少ないんじゃない？
プリン体は多くないけど脂質は高そうな気がします
よね。もちろん王将行くと太っていくけど、
うん、
プリン体は少なそうな気がすんねんな。
プリン体っ って言われるようなやつは少ないでしょうね。
うん。うん。逆に俺ね、さっき食べた鶏もつには、あいつプリン体持ってそうな気すんねんけど。
鳥はまあ大丈夫かな。
鳥は大丈夫。
うん。レ、あ、レバーだからダメか。
よくわかんないけど。
もつ、あれ、鶏レバーですよね、もつ。
あれ、レバーですよ。思いっきりレバーですよ。すよ
ね、あ、プリン体だ、多分。
いや、だから俺ガツガツ食ってる途中で。う
ん、あ、やばい。
待てよと。
あ、だから残したんですね。
待てよと。いや、あの、さっきまでね、うん、この前の放送で、ほうとう食べて大失敗したじゃないですか。うん、で、衛星が今日終わった瞬間に、この前も来て、ほうとう食べましたよ。やっぱまずかったですわ、っていうようなこと。
いや、まずいっていうか、僕が言ったのは、ちょっと変わり種のね、うん、山梨でブドウの産地だから、
ブドウほうとうみたいな。
ブドウって、要は、ポリフェノールとか、レスペラトロールとかが入ってるから、
健康にいいでしょ？
そう。そういう風なものを、エキスを混ぜたほうとうでございますって。
絶対失敗や、もう。
もう失敗や。で、そのね、うん、車で山梨行ってたんで、うん、まあ、ドライブ中だから雨いっぱい舐めるんですよ。
まあ、そうな
の。で、うん。で、口の中が飴のね、酸っぱいのってわかります？飴食べ
すぎ
て。
パイン飴でも
食べた。パイン飴、そうそう。それの後で食べたもんだから、なんかね、ほうとうそのものも紫色がかかっていて、飴に引っ張られて、ちょっと紫、なんか、グレープっぽいな、と思ったんです
よ。ようわからん、ようわからんほうとう食ったんですよね。
う
ん、
そうそう。
で、今日は、
B級グルメ、
ね、山梨の、うん、いや、山梨はなんか鳥のもつ煮が有名だと。
B 級グルメ、B1 グランプリで確かね。うん。とこまで行って
たん
です
よ、ね。ほんで、今日入った店がね、なんかちょっと新聞乗り回したよう的な店だったんで、うん、じゃあ鳥もつ丼って二人で。
うん。
頼んだんですよ。もうコリコリ、コリコリしてね。
うん。
で、まあ確かに味的には全然美味しいんですけど。
まあやっぱ文句つけんねんな。
いやいや、そうじゃなくて味的には美味しいんですけど、こう食べてる年に、は
っ！プリン体！
それプリン体食ったらあかんねん、俺。
うん。言われます
ね。こいつプリン体入ってんちゃう？
うん、確かにレバーは、鶏レバーは入ってなかったと思うんですよ。レバーは。
あ、そうなんや。
うん、やばいんじゃないですか。
もう、ね、調べてないけどね、うん。調べてないけど、だから調べてないのに、そんな、
プリプリしてますから。
そう、プリプリしてんねん。プリプリして、なんか、いかにも、俺プリン体質みたいな顔してるやん、あいつら。もう、なんか、あなんかそう思った瞬間に、もう食べれなくなったんですよ。
うん、なるほど。
いや、わからんよ。もしかしたら、その後、その前に完食したそばに山ほどプリン体入ってたかもわからんけど。
うん。
まあ、プリン体、尿酸、なんか、食い物の幅がどんどん狭まってる気がする。
そうですね、
うん、でもあれでしょ、腎臓悪くしてカリウムがダメになると、うん、今度野菜食えなくなるんでしょ。だから、うん、腎臓悪い人は野菜一切食えないじゃないですか。で、どっかの人が発明したあのカリウムがほとんど入ってない野菜、
はいはいはい、
レタスとか、はい、あれがすごい今喜ばれてるじゃないですか、うん。なんかそのプリン体取りすぎたらこのマグロとか食えなくなるし、今度カリウムは野菜食えなくなるし。
いや、だからもう昔の人何もそんな考えず
に気にしてなかったよね。昔の人は普通に野菜バンバン食って腎臓病で死んだりしてたやん。よう分からんけど、ね、なんなんすかね。
いや、だからあれ
もいろんなもん気にしてないといけないでしょ今。
まあ商売でね、煽るっていうのもあると思うんですよ、うん、プリン体が。昔までも高校の子供の頃プリン体なんてことはなかったじゃないですか。
だからもなかったな。だから今でもプリン体とプリンは違いますみたいなこと書いてあるんでしょ。なんか煽りすぎですよ。
ですよね。
うん。まあその体にかこつけっていうか体のこと言われたらさ、
うん、
こっちも一応気にするじゃん。
まあね、40代ともなると気にしますからね。
うん。で今もさ、泳いだ先がちょっと痺れてるんですよ。これ鳥のもつ煮のせいやと思うんですよ。
ああ、やっぱりね、鳥のもつ煮はね、痛風の原因って書いてます。
マジでちょっと待って。
痛風の原因というか、プリン体がどうのこうのってことが書いてますね。今、調べると。
鳥もつとして販売されているのは鶏の可能なんだ。またプリン体を多く含み、これは痛風の原因となる。せやろ、俺はだから食う前にちょっと嫌な予感してん。
じゃあ、いやでも言いましたよ。だって、山梨ってこっちが名物やな。って頼みましたよ。
そうなんですよ。そうなんですよ。
ほうとうにしとけばよかった。
ほうとうにしとけばよかった。いやもう、今度からそのプリン体のリストみたいな、やっぱ、とかない。いや、うん、だからね、コレステロールの時は分かったやん。うん、ハンバーガー食うたらあかんとか、うん、コーラ飲んだらあかんとか、デブの敵ってすぐ分かったけど、うん、プリン体って分かれへんやん。
なんか、美味しそうみたいな。
いや、
なんか、だから匂いに癖なり食感なり癖があるもんじゃないですか。多分、ウニとか、
白子
と
か。共通点がないね。その、ウニとマグロと鶏のもつ煮とビールに。
ビールはないですね。
だから共通点がないから、うん、そのデブの時に気にしてたコレステロールの大敵みたいな、うん、あの人ら見た目にわかるやん。
わかりますね。
大体、あ、こいつら太るなっていうのは。うん、だから、わかれへんね。 だから、普通にダイエット食やなと思ってて食うててプリンター入ってるよみたいな。
なんですか、ノー、あの、プリン体フリーの、なんか作ってもらったらいいんですかね。
プリン体フリーの鶏もつ煮とかね。
それは鶏もつ煮じゃないと思うんですけど。
いや、なんか親指ピリピリする。
テレビ番組を最近バラエティなんかをよく見ていると、僕は一個想像ついたのはサマーズのサマーズサマーズっていう番組を見てたらそうだったんですけど、
あ、俺見たことない
わ。最後の
モヤモヤサマーズや
ったじゃない番組があって、うん、で最後の番組にこう制作者のテロップがバーって普通流れるじゃないですか、うんうん、構成ソータニーとか、うんうん、鈴木おさむとか、うん、あれが異様に早いんですよ。
まあ録画してるやろからお前らスローで見ろよっていう話やな。いや声入ってないやろ。
お分かりいただけただろうかっていう風な感じで見せろと。
うん、まあだから自分で確認した人は後でコマ送りで。
しかもサマーズサマーズに関しては一体にこのなんでしょうね、うねるんですよ端っこで。
見せたくないんやろ。
見せたくないのか。
見せたくないよ。でもあれ法律かなんかで決まってんでしょ。
え、なんですかそれ。
そのテロップを流さなあかんっていうのは。
そうなんですか。
え、出ないとあんなに必ず流れないでしょ。
それは薬事法みたいなのに近いような感じですかね。
放送法かなんか
知らんけど。そんなないでしょ。
え、ほんだら流さんでいいじゃん。
うん。
そ、流さんでいいやん。みんななんであんな流してんの。下手したらなんかもう、え、これ何してる人みたいなやついっぱいあるやん。
エグゼクティブプロデューサーとか。
とか、なんか、コマなんとかなんとか、
う
ん、タイマーど、なんとか係的なもんとかさ。うん、いや、別にそれは乗ったら嬉しいよ。乗ったら嬉しいんやろうけど、別に、ここまでいらんやんっていう名前いっぱいあるやん。
とは言うんですけど、うん、これは僕も、君にはなっていて、なんでこんな早くしてるんだ。やめてほしいというか、ちゃんとやろうよ。
え、見たいの？
見たい。
え、マジで全部読んでんの？
あー、ここの衣装ねーみたいな。あーって、クレジットでも最後映画のクレジットでも見たら楽しいじゃないですか。なんとかフィルムコンベンション
今時かみたいな。
今時か。そうそうそうそう。
ほんで伊藤聖子が立ち上がったり、伊藤聖子じゃないわ立ち上がったりするわけな、うちの会社やみたいな、
うん、懐かしいですね。
え、でもまあその映画のクレジットはまだ分かるんですよ。
すよね、
あれは余韻もあるし、うん、いろんなことで立ち上がって怒られるし、
うん
でもテレビは別に俺全然クレジットが見ないよ。
まあそれもまあ見る人によるんでしょうけど。
結構初めて聞いたわ。あ、衣装はここなんだみたいな。
うん、例えば東京衣装とか書いて、あ、東京衣装俺も借りたことあるわみたいな。
なんだ今の自慢なの、うん、俺は業界人的な話。
うん、じゃない。
普通の一般人の人が東京衣装見て、うん、あ、東京衣装ね、うんうん、この前、うん、そうだったよねみたいな。
いや、そんな
やついないよ。
とか、
とかじゃないよ、とかじゃないよ。
ロケした場所とかの協力とかっていろいろ書いてたりするんですか？あるね、ここね、って。
なんか、いけすかの話、ね。
いや。
業界人の話を聞いてるだけですよ、僕ら一般人、田舎者は長野の田舎者からわかりません。
千葉でこれ撮ったんだ、とか、わかるわけですよね。
なんでわかんない。
そう、なんかフィルムコミッションとか書いてあった。
全然わかんない、全然わかんない。
ここはここで撮ったんだ、とか。
だからそれ一般人に何の関係あんの？
え、ここでやってたんだよ。
だから長野に住んでてね、
うん、
そのだからなんとかスタジオだからみたいな、
うん、
東京市だから何っていう、うん、長野から見てるテレビ、長野から見てる方からすると、うん、邪魔
って言うんですけど、これにを捉えてる人がいます、うん、
東京のやつやろ。
そう、鴻上尚史さんって、あの劇作家
大なんとか舞台、うん、舞台したりとか、
そうそうそうそう、
あの劇とか舞台の本出したりしてる人やな。
スパでこういうこと言っていたんですけど、
スパかよ、
スパ
好きやな。相変わらずスパ、
相変わらず好きです。テレビ番組のテロップの高速化と、仕事への自尊心というテーマで語っておられるんですが、
自尊心、
うん、でテレビ番組の、テロップの最後高速化したっていうところの弊害がね、 あって、要は本当にこのテレビ業界に憧れる人が、あ、やっぱりこの構成作家なんだとかっていうのが分かるわけですね、あれ見ると。
は、
うん、分かります。例えば俺放送作家志望なんだけどっていう人がいました。
まあそういうバカおるよね、たまに。
ラジオ、あの、ハガキ職人みたいな人。
ハガキ職人から入ってくる人はいいですよ。
いいですけど。
うん。うん、
で、そういう人はね。
そういう人がパジャマ棟入るんでしょ？
え？
そういう人がパジャマ棟に、パジャマ棟に入るんでしょ、まずは。
嫌やな、もう。そんな。でもそういうので見て、うん、あ、この番組とこの番組は同じ人が作ってたんだ。
鈴木治さんがね。
ね、作ってたんだってなるわけじゃないですか。
ならないよ。
いや、そうだから、それ憧れる人がですよ。わかります？
いや、俺の長い人生の中で放送作家に憧れてるやつに会ったことがないから
さ。いやいや、例えばあの映像の編集でも、LINE 編集、何々編集とかいろいろあるわけじゃないですか、部門が、
うんうん、
でそれで、ああ、この業界はこういう風なあの人たちが携わってこの番組ができているんだっていうのが理解できるわけじゃないですか、あれで。
全然
タイムキーパー
サイムキーパーの
名前、サーチャーとか、
タイムキーパーで例えば宮崎みどりみたいな名前があったら、うんうん、あ、この番組も宮崎みどりさんがタイムキーパーなんだ。
そう、マニアックな人はそこも見てるかもしれないですね。
すげえな、
うん、
でもそういう人は録画してコマ送りで見てんじゃないの、うん、
カチカチカチ
全部名前控えて、
うん、今はいいですよね、昔の VTR やったらね、
あー行っちゃったみたいな
とか、うん、あの静止をしても綺麗に
綺麗じゃない、
出ない。
今はコマ送りピタッて、
ピタッて、
でそういう人は絶対にコマ送りとかそのスナップみたいな感じで。
あ、だからいいのか。
いいじゃん。いや、よくわかん
ない。いやいや、ね、まあ、それはね、
うん、
まあ、そういう風なものを、ちゃんとテロップ出すことによって、うん、リスペクトを、やばい、この人たちに成り立っていますっていうのと、名前出すことによって、うちの息子は長野から、あの、テレビ業界に憧れて、AD なんてやってるけども、あの子、本当に飯食えてんのかね、みたいな、ところでね、うん、
テロップに。
おって出てきたら、
お母さんは
安心するんです。そういった、利点もある。
お父さん、お母さん、長野のお父さん、お母さんは、今より 2.5 倍ぐらい遅くしても多分目で終われへんぞ。
うん、まあまあまあまあまあ。
しかも、コマ送りの仕方が分からへんっていう。
お父さん違うわよ、ここよ、ほら、彼、あの子の名前出てるじゃない
って。あ、行っちゃった。
でも、チカチカチカって、まあ見てもらえるわけじゃないですか。で、まあまあ、そういうのって、やっぱりその作り手の自尊心を。うん、
まあ、映画やったらわかる。
うん。
うん。
でも映画もテレビも一緒じゃないですか。手間かかってるわけじゃないですか。
まあでもその、まあテロップが、あ、昔に比べてバーって流れてるなっていう。うん、逆にあの、これ読める間俺大丈夫やなとか。
ああ。まあ山田太郎やったら動体視力いいんで。
そう、一郎やったら全部読め
ると思う。読めると思いますけど。うん、
山田太郎は阪神電車とか電車に、あの、こうね、キャッチングのポーズで座って、天ヶ崎みたいな。
ありましたよね。
そうそうそう。
場所分かってたら大体言えるやろ。
言えるやろ。
僕ら言えますよ、多分。
うん。いや、でも、俺、あれ、端から端まで行ってねえで。うん、あの、阪神電車。ほんで、あれ、普通に初めて神奈川から来たやつが、大物って言う。それはないやろ。それはないやろって思え
へん。読まれへんわな。
そうそうそうそう。
第2位。
相当難しい地名並んでねえで。
難読漢字がね。
うん。
うん、
いや、もう、チフネとかさ。なんか、みたいな感じの名前いっぱいあるやん。
大阪とか多いですからね。
もう、あれを電車でキャッチングしながら、大物とか呼んでる山田太郎すげえなっていう。
千日前線乗って、ね。
うん。
関目高堂とか。すごい。野江内大とか言ってほしいですよね。
熊田とか俺読まれんかったもんな。物心つくまで。いや、だからすごいな。山田太郎すげえな
すごいなって話ですけど。
うん、いや、でも、まあ、テロップでもたまに、なんて読むんやろっていう。
気になるでしょ。でもそこから何か新しい発見もあると思うし、
うん、
で、まあまあ、制作会社の人は、いやいや、まあ、その我々なんか、その、なるほど、どんどんでございませんって言うかもしれないけど、やっぱりそれは出してあげるべきだと。
うんうん。
うん。
なるほど。
で、まあ、テロップは、番組はこんな人たちで集まって作っているんだという宣言して、うん、で、それを見て、まあ、後進の人たちが、うん、俺もここに名前つなげるように頑張ろうって思う。
俺は、
うん、
逆にそのまあこんなん読ませへんようにして早く流したりとかそういうのはその後進のためとか自尊心じゃなくて、うん、もう逆にああいうのをしっかり出すことによって作ってるやつの責任感、
うん、
お前ら番組に責任負えよっていう。
だから、ああ、もう、こんな苦情来たらダメだから、
そうそうそうそう、
ダメだから、ああ、もう食べ物も何使ってごめんなさい、シューみたいな。
シュー そういう感じが。
そっち、
うん、そういう感じが。
そっち、
うん。だから逆に、うん、これ俺が作ったけど何かっていうぐらい、うん、堂々と名前出したいと思う。
構成。
構成、衛星名人。住所と電話番号とね。
やめて。
ほんで、なんかネットでなんか引き流された名前も一緒に出て。
そっち、
そうそう。それで番組にもっと責任持てよとは思います。
うん。
こんなしょうもない番組でテロップ流すなやっていう。
そっちかな？
じゃないの？
じゃあもっと責任持ってほしいです
ね。いやいや、ほんとそうですよ、うん。もっと責任持って作れよ。
じゃあやっぱりテロップ普通に流した方がいいじゃない
ですか。普通に、だから堂々と。
署名記事みたいな。
うん。だから、な、その、どうしてもやられた昔のひょうきん族みたいにさ、パパイヤなんとかみたいな名前でもいいよ。いいけど、少なくともバラエティでも何でももうちょっと、しょうもない番組作ったやつ作ったなりの責任持たないと。
うん、で、まあ、うん、で、まあこれも鴻上さんが言われているのが、うん、20代、鴻上さんが20代の頃、まあ今から30年ぐらい前は、うん、テレビ欄に、うん、あの、ドラマとかの脚本家の名前が出てたんですね。確かにそうやったな、
思います。昔はね、結構詳しく載ってたね。今、題名長すぎて、下に載せる部分がないからね。
ドキ、なんとかデカ、キャサリン。
うん。
なんとかなんとか、変。
変みたいな。
長い。
タクシードライバー悩むみたいな感じの、すごい長い。
まあ、まあ、ありますよね。
うん。だから、もう下に載せるのがあったけど、昔は題名が追跡みたいな感じで、その後全部ずらーって。
確かに。
あったから。
ただ昔の土曜ワイドとか木曜、カサスとかは、うん、カサスの昔の再放送とか見たら、脚本とか監督とかが出てきますよね、オープニングに。
うんうんうん。あ、あれは出るね。
うん。うん、あれ、やってほしいな、と思って。恥ずかしいでしょ、なんか。
まあ、そうだね。
あ、なんかもう、これで、この人らって昔、東映とか東宝とかいたんだろうなで、今ドラマ撮ってます。
まあ、でもそれはね、昔の日活ロマンポルノに風間森生が出てるようなもんで、うん、まあ、若かりし頃の、過ち？
過ち。
まあ、土曜、で、土曜ワイドは別に、そんな過ちというほど、過ちでもないけど。
で、あれとプラスタイアップしてる旅館の女将が出てきたら、なんかクスッとしちゃうんですけどね。
うん。
うん、あれもいいよ。美しい習慣だなと思うんですけど。
まあ、やっぱりあのね、旅館をこの、なんていうの？こう、俯瞰で撮って、その後、この旅館の名前が綺麗に出るように、おかみが向こうでいらっしゃいませっていうのね。
いい。
あれは CM 枠じゃない、素晴らしい CM ですからね。
CM ですよね。
うん。
うん、まあ、でも僕は仕事をするときに、ちょっと羨ましいなと思うのは、うん、橋作るとか、建物作るとかっていうのは、うん、もう、あれ作ったん俺やでって言いやすいじゃないですか。橋とか、
ビル
とか。
まあ、お前一人じゃないけどね。
ないけど、そんな、うん、そんなもう。その
東京タワー建てたんはじいじだよって言うてる東京中のじじいがおるわけでしょ。
嫌なこと言うな。
言っちゃうの？
大阪城は太閤さんは作ったわけじゃないです。大工さんが作ったんです。
そうや。
うん。だけど、だからいいじゃないですか。あれ東京タワー作ったの、じいじが作ったんだよっていうの何が悪いんですか。
東京タワー、あの頃若いあの飛び職の優秀なやつがいっぱい集められて、うんうん、日本中の飛び職の技術を結集して作ったわけでしょ、
うん、
今見たら、ゾッとしますよ。
ゾッとしますよ、
ね。ほんまにあんなとこよう立ってみたいな。で、まあ、あれはじいじが作ったんだよって言ってるおじいじが東京中にいるわけじゃないですか、日本中に。
飛びのね、うん、通りをみんないっぱいいますよ。
うん、いいなって思いますね。うん、
いいですよね。あれ作った俺やで。
悪いとは言ってないじゃないですか。
いや、だから大成建設かどっかでも、
一人じゃないよと。
地図に残る仕事っていいじゃないですか。
あ、確かにね。
地図に残る仕事、仮にそれが取り壊されたとしても、
うん、
最後、ああ、当時はこんな苦労があってみんなね、うん、大変だったねって、しのわれるじゃないですか。
もう国立競技場のね、うん、あの聖火台作った人もずっと取材されてましたもんね。
いいでしょやっぱり、
あれ、なんか、あの、まあ、別に悪い意味で言ってんじゃないよ。うん、ただあの、聖火台を作るためになんか命削ったみたいな感じやったんやん、最後。
うん、
で途中で倒れて、みたいな。
いや、でもま、それぐらいやっぱり大変な仕事なんですよね。
あの、聖火台はね。
ただでも、羨ましいでしょ名前残るって。だから、
名前残って嬉しいよ。
うん。
坂本タワーとかさ、
うん、
衛星東京タワーみたいなの残ったら嬉しいけど、ほとんどの飛び職とかほとんどの職人さんは名前は残っちゃダメなの。
死んだ時に何かの、事故でなった時に、慰霊碑みたいな建てられる可能性あります
よ、ね。それ赤いや
ろ。100番事故があ
って。100番事故で、それただの都市伝説とか怖い話になるだけやから、うん、そうじゃなくて、基本職人っていうのは名前を残さない。でも、誰かが喜んでくれてると思って作ってる人たちですからね。
うん、
あの、言うたら美術家とかさ、陶芸家じゃないんだから。そういう意味で、まあ、その地図に残る仕事っていうのは確かにいいなと思うんですけど、うん、 逆に衛星なんて地図にも物にも
ならない。ならない。もう。何やってるかよ、わからない。
虚構というか、その、消えてなくなるもん前提で作ってるじゃん。
そう。それが儚くて。
それテレビも一緒じゃん。でも名前を残したいみたいな。
でもなんか名前残るんやったら名前残したいなって思いませんか？
全然？
いや、だって、名刀正宗みたいな感じで、なんかこう、火事師がね。
うん。
書くわけじゃないですか。書くというか。
いや、あれは正宗さんが作ったりとか、うん、まあ言うたら、堺のなんとか有名な当時が作った、
うん、
刀鍛冶が作ったとか。
入れれるんでしょ、人の自分の
名前。自分の名前入れた
り。たまにあるじゃないですか。西川、東京西川とか、心斎橋西川とか、うん、京都西川の布団に行くと、
うん、
この布団のチェックは針がないかどうかっていうチェックを渡しました坂本みたいなのおっしゃったりするじゃないですか。
針の検診ね。
そうそうそう、
検診ね。それ言ったら今日持ってきた野菜かってみんな名前入ってるやん。
いいですね。クレジットですよ。
いや、だから別にあの自分の名前写真貼って私が今日作りました、
ね、うん、
トマト衛生トマトみたいな感じでしょ、
うんうん、いいです。
それでいいんじゃん。
あ、じゃあ農家になればいい。
いやいや、どうしても名前残したいんであればね。あとはアホみたいにさ、なんかホラー穴掘ってみるとかさ、のみ一本で。衛星が35年かけて、このホラー穴作りました、誰も使ってないけど、みたいな、そういうのとか。なんか名前、俺も別に残したくないんですよ。
あ、そうですか。
いや、やっぱりね、恥ずかしい。なんか自分が一生懸命一生かけてやって、名前残して、実は全部違いましたみたいな、そんな野口非道的な人生って嫌じゃないですか。
ああ、確かにね。後でボロクソ言われて、あの学説は間違って
た。そう。全部ね。全部ひっくり返される。
もうなかったことにしてほしい。
やったことは頑張ったけどね、みたいな。
プロセスが大事でした
ね。そう。しかも俗っぽいやつやったな、みたいな感じで終わっちゃうじゃん。栄光なき天才の中では。
そうですよね。うん、確かに。そっか。
まあだから、まあその、そうやな、みんなで建てた橋とかみんなで建てた東京タワーの一人ぐらいがいいかな、
うん、ぐらいがいいですかね、
うん、名前はいいわ、
うん
うん、いやだって瀬戸大橋とか明石海峡建てたやつなんて鼻高々やと思うで。
そうですよね。
でもどこの部分を担当したら俺あれ作ってんってちょっと言えるようになるの彼女に。
どこでしょうね。
コンクリート運んだだけでもいいの。
いい。
あの橋桁のそのアンカーの部分に俺あれ作ってんって、実際にはコンクリート運んだだけやねんで。
そう。それは岡山で、うん、岡山から対岸の方で、うん、コンクリートぐーって詰めてケースを作ってた人も。
いや、それはいけると思うわ。うん、ただ単に中継点までコンクリート運ぶとか、でもそれも、その人がいなかったらできないわけですよ。
そう
っ
すよ。あー、まあまあね。コンクリートをミキサーで運んでくる人とか。
そう。
難しいな。それ作ったっていう、まあ言えるのか。
あと、明石海峡の上から、一番、うん、最初に測量した人とか。
作ったって言えるんですよね。
いや、どこまでやるか。俺はなんか実際には設計した人じゃないのとか、実際にあのロープまたいであの上歩いたことある？
瀬戸大橋？
明石海峡。
明石海峡ありますね。
あれツアーで登らせてくれるやん。
うんうん、
あの上めっちゃ怖いやろ、うん。でもあの上を、瀬戸大橋もそうやけど、点検してる人おるやん。一週間に一回か歩いて。あれを実際に、その、橋かかる前にあれをなんか、
やった人がね。
やった人がおるわけでしょ、飛び職で。うん、そういう人は、俺、明石海峡とか作ったよって。おじいちゃん偉いやろって言って、偉いと思うけど、うん、俺コンクリートをミキサーで運んでって言われても、だからなんやねんっていう感じがあるんですよ。どこまでがいいの？
まあでも関わったっていうと関わってるんでね。
まあね。
うん、これ俺の橋。
俺の橋
。俺のコンクリートでできた橋。
まあ、そういう意味で行くと、うん、昔ほら、喋ったじゃん。トンネルを掘るっていうのは、すごいなんかその達成感とか、
うん、
なんか両方から掘っていってずれたらえらいことになるとか、もうみんながトンネル掘ってるやん。
うん、
あれはいいよね。
いいですね。
うん。女を入れちゃダメだみたいな。山の神が怒るからっていう。ああいうの。
憧れますよね。
ちょっとトンネルは掘ってみたいと思うね。
うん、
なんか男の子って、ちょっとトンネル掘ってみたい病が、
まあ、穴掘りたいですからね、男は、まあ、
そういう、ね、
そういうメタファーなんかな。
なんか山とか見たらちょっと穴開けたい。
開けたいですね。
って思うやんね。向こう側まで貫通させたいっていう。なんかそれトンネルはちょっと橋はそうでもないけど。
いやーだからまあでもねやっぱり僕はテレビ番組テロップはちゃんと出してほしいなというお話でした。
テロップね。
うん、
まあ、コマ送りで送りゃいいと思うけど。
コマ送りも難しいんです、あんだけ早かったら。
ただ、俺は、
うん、
もうテロップより何より、最近よくあるじゃん。 過払い金どうたらこうたらみたいなんで、やったら弁護士とか出てくるやん。
アディーレ
なんとか。アディーレなんとか。で、その瞬間。
お任せください。
お任せくださいって言って、パッと次の瞬間に、ものすごい細かいのが出てくるでしょ。
なんとか限度があり、なんとか全て。
それがものすごい文字数やん、あれ。
うん、あれも。
あれ1秒ぐらいやん。
あれは一郎と山田太郎しか読めない。
いや、あれ読まれんやろ。あれ、コマ送りで読んだとしても、あれ読めんのか。
多分、大物で読める山田太郎やったら読めると思う。
いやいや、あれは、あれあかんやろ。
確かに。だいぶ日が沈んできて、
そうなんですよね。俺昔、
はい、
よくキャンプとか旅行とかに行って、うん、その場所でこう暗くなってくるとすごく切ない気分になったんですよ。
あ、楽しいことがもう終わっちゃうっていう。いや、
終わっちゃうっていうか、暗いのにこんな遠いとこにおるっていう
不安
、うん、だから若干のホームシックかな。だから
じゃあ来るなよって話なんですけど。
でも大人やからね、そんな言われんけど、うん、俺小学校の時、大阪ってさ、うん、林間学校とか修学旅行とかあるじゃん。
まあ能勢の方とかこれ行かされます
ね。全国的にあると思うんだけど、うん、で大阪の場合、大阪市内だとほぼ林間で吉野に行ったり、
うん、
修学旅行で伊勢志摩に行くっていうのは
決まって、まあ、お決まりですよね。
お決まりなんですよ、
うん、
俺小学校4年か5年の時の林間学校の吉野で泣いたもんな。
怖くて、
その怖いじゃなくて切なくて、
切なくて、
ああ、もうなんか泣いてしまいました、布団の中で。
いやでも林間学校って、うん、今から考えたら女の子を所長を迎えさせるためのイベントなのかなと思わなくもない。
男子は先帰ってぞ、教室に抱き帰れ。何
あれは何なんですか。僕ら女の子の子供を持ったことがないから、うん、今ちょっとよく分かってないんですけど、うん、ああいう風になんかこう気持ちが高まると、うん、所長を迎えちゃうんですか。
はしかか。みんな一斉にかからしとけかからしとけ、写せみたいな感じ。
いやいや、じゃないの、
写してみたいな。
いやいや、でそれでなんか、あの第二次聖書が始まったねみたいな。いや、
まあ全員に教育する
機会じゃないですか。
だから本当男子は先帰るよ。
うん、ああ女子は何かいいもん食べさせてもらってるんで違いない
のか。いいな、俺アホやからね。うん、ええー、なー、女子ええなーみたいな。
僕はなんとなく、あ、なんかあるんだなと。
あ、さすがにその頃から血の匂いに敏感で。
敏感でしたね。
だからそれをこいつずも所長迎えてるわって。
それを言い出すと、林間学校ってもっと今あって所長早くなってるはずだから。
もう小学校2年生ぐらいで林間学校とか。
いや、とか、そういう。
早いな、おい。
3年か4年で先頭ダメなんじゃないかな、みたいな。
だって最近5年か6年でもセックスしてるやつとかいるって話を。まあ、僕都市伝説やと思いますけど。
うん、でも僕らの頃もういましたよ、小6とか小5で。
いないいない。
いやいや、急に学校来なくなって。
妊娠？
テレクラかなんか。で、僕らの頃も小学5、6年やったらテレクラありましたから。
やっぱ、ジェネレーションカップやな。
うん、いや、本当に。
俺らまだ昭和5年、電話なかったんちゃうかな。
いや、ありません。いや、これで、しばらく来なくて、うん、いや、実はあの子、妊娠して。
え、マジで
っていう子は、スキャンダラス。
世界びっくり仰天ニュースやん、それ。
いやいや、6年やったらあるでしょ。
ないよ。
うん。
金八先生でもないよ。金八先生でも中3やで。
早熟やったんです。
いや、早熟じゃないやろ。小学校5年とか早熟じゃない。
6年。
犯罪やん。
うん。
普通に。
うん。しばらく学校来なくなりましたけどね。
相手逮捕やん。
逮捕ですよね。
ええー。
どうなったのかはよくわからないです。
それ40代のおばあんのお前ガールズトークが怖いからお前。
いやいや、今やったでもそういうことは十分あり得るのかな。
まあでも戦時中に修学旅行を継続してしてたの大阪だけみたいな話聞いたことあるからね。
あ、そうなんですか。
うん、だから、うん、その修学旅行がその戦時中、太平洋戦争の途中でもそういうのはダメだと、うん、なった時に、でも大阪だけは、いやいや、やろうや、やろうや。って先生方が悩んだ末に、そや、伊勢行ってさ、
お伊勢
参りって言って、日本が勝ちますようにって言ったらどう？
あ
ってなって、じゃあ、その戦勝祈願みたいな感じで行こうと。で、それにかこつけて修学旅行しようぜ。みたいな話になったんで、うん、 それ以来大阪はずっと伊勢志摩行ってるらしい。
なかなかトンチが効いた話、
ね。トンチが効いてるか。まあね、さすが8連単やなって思いますよね。
合理的な。
合理的な。別に気がに、一応行くよ。行くけど、うん、みたいな。
なんか映画でやったらちょっといい話、ね。
ちょっといい話みたいな。
校長先生どうしようって。
どうしよう。
戦勝祈願だ。私に考えがあるみたいな。
伊勢志摩にみんなで行きますって言ったら、うん、ほんとその頃のまあ陸軍のね、うん、人たちが、いいじゃないかって大阪城のあの陸軍司令官とか言ったのな。
うん。
うん、そう立派だ。日本人の鏡だ。行ってこいって言って。で、今は誰も使えんようになって、あそこあるやん。京セラの近くのあの、高野線のあの、始発駅。
はいはいはい。
あそこまで歩いて行って、あこから、こう乗ったりとか、難波まで行って、とにかく伊勢志摩まで行くらしいですよ。そんな感じ。
ね、
うん、まあ、そんな無駄知識はどうでもいいんですけど。
なるほど、そういう歴史があったんですね、うん、林間学校とか、
うん、まあだから今もちょっと今ちょっと切なくなってるもんね。
あこの
だって
川べりとかに来るとね、
いやいや山梨の韮崎におるんですよ俺ら。
僕らそうですよ。僕今日の日付変わる前までには東京に帰ってるはずですから。
いや俺もそれはもう帰ってるけど帰ってるけど、で昔やったらさ、いや俺この後帰んねん大阪にって言ったら別にそんなに切なくならんでいいけど、うん、俺帰ったとしても長野でまた枕の中一人や。切ないままやからね。
切ない切ない、
ずーっと切ないままやから。
うん、
うん、でいやほんまにもう前も言ったけど、なんで山梨でラジオ撮ってんのかな。俺ら韮崎で夢にも思えへんかったわそんな。
韮崎ですよね。
ヒデやで。
ヒデの、うん、確かに
こんなとこ
もこんなとこって言ったら怒られるけど、
でも
山梨の人本当聞いてたらメールくださいよ。本当に
行くから、
行くからその時に、その時に
切なく
ならましょうよ。
切なくならないようにね。
うん、
今日誰々の家で撮ろうややったらちょっと切なくないから。
ああ確かに。いやいや、まあでも帰る時切ない
ぞ。いやでもこんなんだって周り一人も山梨に知り合いなんかおる。
いや
おれへんやろ。一人も知り合いおらへん。この韮崎の釜無川のほとりでラジオ撮ってねん。白いデブが二人で乳首ピンクにしながら。
誰か本当に山梨のリスナーさんいたら、本当に行きましょうよ、これ。言えば。
いや、ほんで、ここ前とかね、うん、ここの鳥肝は、プリンター入ってないですよ、とか。
それはないと思います。
何の話がしてない
んだ。何の話をしたいか。
うん。
だいぶ盛り上がっちゃいましたけど、うん、途中でこれ多分パート切れると思うんです
けど。切れんのかよ。
いやいや、これはね、
はいはい、
長い話になるんです。で、ずっと話したいネタではあったんですけど、はいはいはい、なかなか僕も考え方がまとまらず、
温めてたわけですね。
そんなことはないです。
まあ、昔から温めすぎたテーマは、それはそれでね。
ダメでしたから。
ダメでしたから、いいよ。あんまり期待せんと軽く
して。そうそう、軽くね。僕らは散々ヤンキーマーケティングの話を今までしてたつもりなんです。うん、
まあ、生涯現役だもんでね。
だもんでとか、はい、まあ、2002年、2003年当時から、このホームセンターでのこの、ちょっと閉塞感みたいな。
まあ、ヤンキーが言ったら一番大きな市場ですからね。
そう。
うん、
で、ここで、マイルドヤンキーってことは、白報道の誰かが研究その人がなんか考えて造語にして、今、マイルドヤンキーというのが来ていると。今、市場を動かしてるのはマイルドヤンキーだと。
例えば、その市場を動かしてるその根拠は、
根拠はないんです。根拠はないんですけど、ふわっとしてますけど、マイルドヤンキーの定義としては、いろいろあるんですね。マーケティングアナリスト、原田洋平さん、博報堂ブランディングデザイン若者研究所の人が、
怪しいな、それ。
うん。2014年1月に定義した概念。これ、ユキペキディアから読んでますけど、上昇傾向が少なく、地元系志向が比較的高い、低職者で、低所得者層で、保守的であり、反知性的傾向があるグループとされる。反知性的傾向があるグループとされる。ですよ。
全然わかんない。
また、彼らは、消費意欲が旺盛であり、ブランド品を好んで購入し、車を運転するという一般的に若い世代を指す悟り世代と異なる特徴を持っている。なお、作家の堀田純次は、隠然たる日本のリアルを日本の視線が勝手に見失い、ああ、ごめんなさい。東京の視点が勝手に、あ、ごめんなさい。ちょっと
何を言ってんのかわかんないですよ。
ちょっとごめんなさいね。もう最初からいきますね。マイルドヤンキーは、マーケティングアナリスト原田洋平さんという人がね、博報堂ブランドデザイン若者研究所が、所属しているというのが2014年1月に定義した概念であると。で、マイルドヤンキーとは上昇傾向が少なく、地元志向が高い比較的低所得で保守的であり、 反知性的傾向があるグループとされている。要は地元にずっと泊まっていて、お金はあんまり持ってなくて、でも保守的であって反知性的である。
まあね、まあこんなこと言ったらね、多分すごい怒られると思うんですよ、はい、怒られると思うんですけど、長野に来て本当思いますね。
え、みんな
あのね、基本何してるかって言ったら、
うん、
土曜日曜は家族と、
うん、
アピタかイオン、
アピタかイオン
で本は読みません、
うん、
本屋がないからね、
うん、今あるじゃないですか、電子書籍とか
ないない、そんな
ない
ない、そんなだ、小さい頃から本を読む文化ないもん。
ほう、
あの本屋さんがないから。
本屋がない、
いやあるんやで、ちっちゃい本屋とかあるけど、うん、コンビニとかは読めないじゃん基本、漫画とか。
いつの間にかコンビニは封されるみたいになっちゃいましたからね。
小さい本屋やったらそんな立ち読みもできる。だから俺ら大阪の時って結構立ち読みさせてくれる本屋さんがあったんで、
まあ
ね、ジャンプやマガジンっていうのは基本立ち読みで済ます的なとこあったじゃないですか、うん、だからそういう文化がないから、そもそも週刊誌を読む文化がないんですよ。
あら、
漫画を読む文化もなければ本を読む文化もないし、
あら、
で、あの純駆動的なそんなでかい朝日や紀の国屋もないから、うん、その知らずみの中から本を選ぶみたいなのもないし、
うん、
だから本を選ぶっていう習慣がないの、本屋さんに行って、うん、結局のところだからなんかね、本当に俺長野って教育圏なんかなって思うぐらい。
確かにその話は聞いてると、どこが教育圏なんだ
って、ね、そうそう、なんか本を読まないなっていう感じがするんですよ、うん、まああくまで俺の周りだけの話かもわかんないけど、うん、でもみんなエルグランドとかアルファードに乗って、
うん、
イオンとか行く、
イオニストなわけですね。
うん、
そっか、文化が不毛地帯だと。
まあ別に本を読むのが文化やとは言いませんけども、うん、結構パイパンだなって。
パイパンだな。
結構パイパンだな
って。もう大阪も文化パイパンの地って言ってましたよ。石井久一さんは。
もう大阪は確かに文化はパイパンなんですけど、でも自分が手に入れようと思えばあるじゃん。うん、ないもの。
まあね。うん、大阪の文化パイパンっていうのは、うん、あえて文化パイパンにしてる面はありますからね。
そうそうそうそう。生えてきてるけど反ってますみたいな。
そういう、もうそうそうそう。
うん。
リアルにパイパン。
リアルにパイパンなんで。
で、まあ、マイルドヤンキーの定義ですけど、うん、NHK ではマイルドヤンキーの定義は以下のように表現している。エグザイルが好き。地元、かっこ、家から半径 5km から出たくない。絆、家族、仲間という言葉が好き。車、特にミニバンが好き、ショッピングモールが好きと言っています。
そう、ショッピングモールさえあれば東京にも名古屋にも大阪にも行く必要ないからね。
うん、でそれ言われるとうちのね、
うん、
大阪の実家にいる兄が、
うん、
俺イオン大好きって言ってました。あ、やばい。
いや俺もイオンモール大好きなんですよ、
うん、
大阪に住んでんのに。
うん、
まあマイルドヤンキーなのかな。
マイルドヤンキーなのかもしれないですね。だからマイルドヤンキーすごい多いんですって。
うんうん。なんかヤンキーっていうのに引っ張られてるからイメージ的に、いや俺マイルドヤンキーちゃうわと思うけど、
うん、
その生活習慣とか行動範囲とかはそうなんでしょうね。
そうなんでしょうね。でまだもう一個定義しています。ハイフンポストっていうあの英字新聞っていうかね、うん、そこをやっているんですけども、生まれ育った地元志向が非常に強い、パラサイト率も高い。
大阪住んでるやつはほぼそうや。
そうですね、
うん。
郊外や地方都市に在住、過去車社会。
あんたや、あんた。パラサイトしてて、郊外に住んでたあんたや。
私もそうですね、
うん。
内向的で上昇志向が低い。非常に保守的。
うんうん
うん、低学歴で低収入、IT への関心やスキルが低い。遠出を嫌い、生活も遊びも地元で済ましたい。近くにあって何でも揃うイオンショッピングセンターは夢の国。小中学時代の友人たちと永遠に続く日常を夢見る。できちゃった結婚比率も高く、子供にキラキラネームをつける傾向が高い。喫煙率や飲酒率が高い。どうですか？
まんまうちの職場ですね。
あー。できちゃった子も多いですか？
できちゃった子はどう、そんな
ことまあ言ってる、あのご本人自体も、うん、あの授かり婚ですからね、坂本さんも。
俺はマイルドヤンキーでしょうね、おそらくね。
絆大好きですもんね。
いや絆俺嫌いだけど、
さっきもエグザイルかかってましたもん、
ね、いやエグザイルちゃん、さっきサザンや飲みだって。ただサザンとエグザイルって何が違うねんって言われたら何も違えへんからね、これ。
うん、
まあ、どうなのかね。ただ、ほとんど、俺の場合今チェック0点入りましたよ。
あ、そうですか。
はい。衛星も入るでしょ、これ。
いや
入れへん方が珍しくないですか。
いやあんまり入れないです。タバコも吸わないし。いや、
俺もタバコ吸わないけど。
できちゃったこんでもないし。
いや、あんたたまたま結婚してへんからだ
け。小中学の時代と、時代の友人たちとつるんでもいないし。あ、
それは俺もつるんでないな。一人もつるんでない。
でしょ、
うん。
んで、イオンは別にそんな好きでもないし。
イオンが便利やっていうのはようわかるんですよ。
便利はわかります。
全部揃ってるから。
でも、あっこにずっといたいかと言いたくないです。で、遠出起きない生活圏が、まあ、狭いっていうこともないです。
でもそれは、田舎やったら、5キロでは話済まないですよ。
そうですよね。
うん。だってそもそも一番近いイオンモールに買って5キロ以上あるんだ。長野の場合は半径50キロぐらいが生活圏内ですよ。
ですよね。
もうみんな松本行くとか。
だから中途半端な都市。
埼玉とか東大阪とか、
うん。そうでしょうね。
八尾とか。
八尾とか。
うん。そういうとこでしょうね。
うん。
うん。
で、まあ。
ミニバンは好きやな。
まあいいですけどね。
うん、
で、まあ、マイルヤンキーで、マーケティング上を成功した理由っていうのは、安心できる対象として描いた点ではないかということを、この、堀田さんっていう人はね。
安心できる対象として描いた。
で、ヤンキーって、基本は危ないもんじゃないですか。
うん。
バラバラバラバラバラバラみたいな。
暴走
する。そうやけど、まあ、ヤンキーとしときましょうよ。はいはい、それが、マイルドって入れることによって、いやいや、危害は彼ら加わられなくて、
うん、
見かけも普通だし、
うん、
キズナとかエグザイルとか大好きで、
うん、
あの、保守的で、愛国心も強くて、
うん、
購買意識も高くて、
うん、
あの、子供をちゃんと持っている、
うん、
日本を支えている屋台骨だよみたいな、ことを言いたいんですよね、多分。
よさこいソーラーのことったりとか。
そうでしょ。あれはマイル電気じゃないですかね。多分まさに。うさこいソーラン層は
結構長野で戻ってるんですよ。
ああ。
お祭りのための踊りみたいな。
うん。あれって、なんかやれば女の子となんかちょめちょめできるとかってあるんですかね。なんか多分あるんでしょうね。
そんなだんじりベイビーみたいな。
うん、いやいや、でも、うさこいソーランベイビーっていっぱいいるはずですよ。
まあもちろんおるでしょうね。
うん。うん、なんか、祭りの開放感で、
今、
って。
今なんか町とかその村とかでチームで練習してるけど、うん、その踊りがめちゃめちゃ速くてついていかない。
うん、ああ、そうなんですか。
うん。どうですかって言われるけど、いや無理やろっていう。
まあただだから安心できる対象っていうのがまあ一番ポイントで、
うん、
でまあ元々これヤマイルヤンキーが出てきた背景っていうのは、
うん、
ヤンキーっていうのは要は今までの日本社会っていい学校出ていい社会会社に就職すれば、
うん、
まあ安泰だよって言ってるのが、うん、まあいろいろ景気もバブルのも弾けて、うんうん、それがその公式がなくなっちゃったわけじゃないですか。
結構リスク高くなってきましたもんね。その学歴を高くするために投資するじゃないですか。
そうそうそう。
その、また私立の中高一貫校行かしたりとか、
うん、
で、学歴を高くして、だから、じゃあ、障害賃金がこんだけいけるかっていう保証
もうないですしね。
うん。途中でリタイアする可能性もかなり高い。
そう。
で、逆にその高卒で、地元で、まあそんなに高くないけど、
うん、
就職して、その、障害賃金で見れば、別に暮らしていけるし。俺らもともと畑も家もあるしみたいな。
ってことなんですよね。
うん、
特に今、坂本さんが住んでるところらへんの人は、
う
ん。
そうそうそう。だからね、結構のんびりしながら、でもアルファードは乗ってますみたいな。
うん。だから、ヤンキーじゃないけども、そこからドロップアウトじゃない、ドロップアウトって言ったら失礼かもしれないけど、うん、そこのラインまで行き至らなかった人たちが、
うん、
ヤンキーにもならず、ヤンキーはヤンキーで、もうドキュンになってますね、今。昔のヤンキーは。言い方が変わって。
あ、もうドキュンは、
ドキュンはドキュン
だ。ドキュンなんだ。じゃあ、ヤンキーとドキュンはちゃうわけです
ね。違いますですね。だから、
うん、ドキュンは、ダップハブとか吸うたりとかして、
うん、
なんか人を跳ねたりとかするやつ
するんですかね。
うん、
だから多分、そんな金髪で、イケイケっていうところまでのヤンキーでは多分ないんですよ、マイルドヤンキーって。
はいはいはい。
うん、だから、その、ドキュンと、普通じゃないな。まあ、都心に住んでる人との間がマイルドヤンキーなのかな。
まあ、郊外に住んでる、ちょっと、ほんのちょっとだけやんちゃな人たち。
やんちゃな人が。
でも、ああいう人たちってすごく家族を大事にする側面とか。
うん、そうですよ。
その、イオンですごい金を落とす割合とか。
もう神様ですよね、本当に。
でも、あの人たまにさ、 まあ、っていうような、まあ、カップルっていうか家族がイオンにいっぱいいるじゃん。
うん、
あの、子供の髪の毛を後ろ伸ばさしてるようなやつ。
はいはいはい。あれはドキュンじゃないですかね。
山ほど買い物かごになんか物入れるよね。
なんでなんですよね、ああいうのって。
もちろんコーラやビールのあの箱買いから。
あれ
次から次へと入れるよね。
車に乗るから、ああいう風に買うのか、うん、僕らあんな買い方しないんですよ。まあ、家族が。
まあ少ない。
夫婦だけでっていうのもあると思うんですけど。
ま
あ
うん、もうちょっと選べよ。
うん。で、あんな段ボールで置いたら、うち狭なってしゃあないやんって思うじゃないですか。うん、
ガツガツ買うでしょ。だから、俺の買い物カゴと、うん、そのそっちの子供の髪の毛の後ろ伸ばしてる家族だけ見ると、うん、あっちの方が高級トレ見える。
そうですよね。
うん。俺の方が、内容量見たりとか、結構、こっちがとこかなとか、こっちの方が消費期限もうちょっとあるねとか、
うん、
そんな感じで買い物するやん、せこいから。いや、向こうの方がケレンメダカ買うよ。
いや、だからほんと素晴らしいですよね、うん、消費社会としては。
だから俺、前、昔かね、そのクリスマスツリーのその飾りを買いに行った時に、
はいはいはい、
すごい負けた感があったもん。なんかこのほら、星の、金色の星とかこうね、はいはい、まあイオンとかニトリとかでこう買うじゃん。うん、ほんなら高いのよ結構ああいうのって一つ
600
円とか800円とか。で、まあこんなもんでいいんじゃないのっていう感じで買ってたら、横のヤンキー一家も買い物かごいっぱい買ってたもん。いやいや、このプレゼントの箱も売るやろ、みたいな。必ず売るよ、これ、みたいな。お前んとこのクリスマスツリー一体何ぼになんねん、これっていう。
たくましいですね。
たくましい。よう、まあ、ニトリでそんだけよう金落とすなっていう。
うん。
うん。まあ、ちょっと尊敬するな。
まあでもね、こういうマイルドヤンキーが、すごい、この1、2ヶ月ですごく取り沙汰されて、
うん、
東京にいる人間が勝手に地方を、なんか、まあ、固定化というか、
ちょっと上から目線で。
上から目線で言ってるだけじゃないのっていう、レッテル張りじゃないのっていう意見もあるんですけど、うん、それは今、あの、長野に住まわれている坂本音体は、どのようにお考えですか、うん、
全くその通りで。
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 あの、
ものすごい地元意識。まあもちろんね、だから全国の地方じゃなくて、たまたま俺が住んでる地域だけかもわかんないけど、うん、あのね、普通に言うんですよ。
あの、うちらは、なんとかで、とか。
いやいや、あのね、例えばこう、まあ、大阪の話とかするでしょ、はいはい、別に俺は大阪の話自分からするわけじゃないけど、まあ、聞かれて、うん、いや、こんな、まあ、こういうとこは、こういうもん。
あったらエッチするんちゃうん。
いや、それはなんか逆やろ。逆やろ、違う。だから、例えばロフト行ったらこういうもんがあって、とか言ったら、なんか、いや、もう、アピタ行ったら何でもあるよ、みたいなこと、普通に言うねん。
ああ、アピタ行けばね。
いや、あの、声優とかイオンに行ったら普通に売ってるよ、みたいな、うん。普通に言うんですよ。ほんで、なんか、なんか、大阪とか、その、まあ、東京全部的に回すわけじゃないけど、うん、八王子にあるぐらいのもんは全部揃うよ。
ああ、
的なこと。うん。別に全然不便じゃないしね、うん、って言うんですけど、めっちゃ不便やねん。めっちゃ不便やし、全然揃えへんのよ。いや、確かにボールペンの芯は揃ってたけど、うん、例えば俺が欲しいものあるじゃん、
うん、
ね、それはないのよ。
うん、
まあ、もちろん本屋がないとか、映画館も少ないとか、うん、そういうのももちろんあるんだけど、アジアン雑貨の店がないとか、うん、なんかいろんな細かい部分ではいっぱいないし、で、こっちの人が例えば、あそこの桜すごいから一回見た方がいいよ、大阪から来たら一見の価値あるよ。
よく言いますよね、地方の人ね。
そう、言うんですよ。
よく言いますよね、この桜はすごい
って言いますよね。すごいって言うて、ほんで実際、あ、そうなんすかって言ったけど、造幣局の方がすごいねんってどう考えたって。
そこは持ち上げないと、あ、すごいっすね。
すごかったです。あれ何本ぐらいですかね、言うたら、200本あるんじゃないみたいな。
ああ。
どうしたらええねん。え、大阪ってその、こっちから見たら、そんなに大都会でもないの？
うん、なんかわちゃわちゃしてて、芸人がいっぱいいる街しか思われてないじゃないですか。
いや、だから、
あの、向こうこそ、大阪なんて文化パイパンの地でしょって多分思われてるはずですよ。でんがらわながらしか言ってないんでしょ？ほら、ほら、ボケて、ボケて、突っ込んでっていう感じなんでしょ？
そんな感じなんですよ。
腹立つな。
ほんまそんな感じなんですよ。ほんで、夜飯食うとこないっすよねっていうような話をしてて、え、そらそうでしょみたいな感じ、え、大阪で南とか行ったら、まだ全部の店開いてますせ、
まあ。
朝まで店開いてる的な話したら、うん、え、うぜやみたいな。
いやいや、大阪、一応都会ですから。ね。
いや、下手したら大阪より明る、大阪よりは東京より明るいよっていう、うん、大阪の方がコンパクトにまとまってる分。
まあまあね。
うん。言うたら梅田から南部まで歩いたって歩けるんだから。
全然。
え？そこ？みたいな。
うん。
うん。なんか、すごいね、いろんなとこでこう自慢されるんですよ。
でもなんなんでしょうね、地方行ったら桜すっごい勧められますよね、
うん、桜すごい勧められる、
いろんなところでここの桜は、
うん、こんで
みんな、
なんかここのなんか ね、なんか、その長野の有名なお寺とかあるんでしょ、うんうん、なんとか、なんとか寺。全国寺か。よくわからんけど、ここの唐辛子は美味しいのみたいなこと言うけど、うん、どう見ても清水寺のとこの唐辛子の方がなんか、あの、ね、あるじゃん。清水寺の三年坂とかとか。っていうか、そもそも清水寺の方がすごいやろっていう。いや、別に俺大阪人やから、京都は俺のもんとか思ってないよ。思ってない。別に、別に、あの、一緒な感じやから、京都も奈良も神戸も。で、一つ、なんかね、あの、俺、お土産持って行ったんですよ。あの、アシアの有名な、何やったかな、ケーキ屋さんの、
うん、
その、高島いうか、にしか入ってないような、意外と有名なお菓子を、一応大阪帰るためにお土産持って行くんですけど、うん、まあまあって言われた。
はあ、うん、まあまあ。
まあまあ、まあまあやね。
どこがやったらみんな納得してくれるんですかね。
なんかすごい、こっちにすごい美味しいケーキ屋さんがあるらしいわ。
ほー。
で、で、なんか、あの、結構ね、その、神戸とか結構美味しいケーキ屋さんありますよって言ったけど、いや、でも、八ヶ岳のシュクルームの方が美味しいでしょみたいなこと、普通に言うんですよ。なんか、なんか八ヶ岳とかの、その、シュークリームとかケーキ屋さんとか牧場の、なんか、その、ドーナツとかが、普通に神戸より、神戸より売り屋的な。
いやいや、まあ、それはね、
なんかね、こいつら軽井沢を抱えてるから、ちょっとなんか、鼻持ちならん感じなんですよ。
いや、まあ、それはあるかもしれない。あの、いや、確かに素材が良さそうな気がするじゃないですか。
いや、そりゃそうやで、ね。そりゃそうやけど、うん、もう清里とか軽井沢とかさ、うん、そんな時代でもないじゃん。
まあ確かに。
いや、でも普通に、なんか、もうこっちにも美味しいケーキあるもん。
いや、地元ラブなん
でしょう、ね。ものすごい地元ラブなんですよ。
いいことじゃないですか。愛国心が強い、兄弟が強い。
認めないんですよ、しかも。だから。うん、
でも、買い物するのはアピタ。
そう。なんか、もう俺の中でその、神戸に張り合おうとか思えへんやろ。大阪で。神戸のケーキとか神戸のパンに張り合おうとかさ、京都のお茶に張り合おうとかさ、
あんま思わないですね。もうそこはもう任したからって
。もうそこは任した。
ありがとうございます。
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 いや別にそんなね、ま
あ、地元にも美味しいやつもあるけど、
あるけど、こちらこっちかで手塚山とかね、うん、堺のくるみ餅があって美味しいけど、京都の和菓子出されたら缶袋なんてみたいなね。あ、ごめんね、堺の人ね。だからそういう感じあるけど、このこっち来てからは、
いや、例えばマダム信仰を持って行ってあんまりやったねって言われたら、まあ、まあ、
マダム信仰も持って行ってんけど、うん、そう噂でもほどでもないねみたいなこと言われて、
いやいや、まあまあまあ、マダム信仰
それはね、俺も思ってたよ、うん、マダム信仰はそうでもない、まあ、
商売上手なだけで、
いやいや、まあでも今実際これ あれ怒られたら困るから、うん、あれですけど、そこまでって感じが、いや分からへんよ、俺らが知らんだけで、なんかまたダイヤモンドなんとかとか取ってるかも分からんけど。
モンドセレクションやったら意味ないからね、もう、もはや。
だから、もう、何持っててもダメやね。道、うん、島ケーキ、ロールケーキとかそういうの持ってってもダメやし。
モンススもダメか。
何持ってってもダメ。なんか知らんけど、まあまあ、みたいな。いや、もちろんね、ありがとうございます、美味しかったですって言うけど、こっちにももっと美味しいのあるし、みたいな。
まあ、やっぱりでも、天然の素材云々っていうところは、やっぱりこっちに部があるって思われても不思議じゃないから、それはわからんでもないです。
でね、すごいプラド高いね。うん、あの、本当にプラド高いね。なんかね、あのね、悪口言われたら嫌らしい。当たり前やけど。当たり前、当たり前。それは当たり前。わかりますよ。わかりますけど、どう考えても大阪に部があるやつあるやん。
はいはい。
ね？その、もう品揃えであるとか、うん、これないよ、みたいなこと言っても必ず、でも、これあるし、みたいな、こと言うんです。
いいですね。
うん、
なかなか、
いや、もうほんまにあの、なんかあの、うん、東京ハンズあったらいいのに入れたらカエンズあるからいいやん、みたいな。その切り返し
強いな。
強いんですよ、ぶれないんですよ。
すごいですね、うん、フィジカル強いですね。
フィジカルめちゃめちゃ強いです。もうね、まあ、ほんで保守的でしょ。
だからこそずっと住めるんでしょうね、
うん、だからもう地元最高なんですよ、
うん、
普通に地元が一番いいっていう、うんうん、だから空気きれいし水おいしいし何かみたいな。
いや、まあ、もっともですよね、
うん。俺は水2杯飲まれへんけどね。なんか水美味しいでしょみたいな。
まあ、いろいろあるんですね。うん、ただまあ、このラベリングっていうか、レッテルバリーの話で言うと、うん、ずっとこれ、系譜があって、2009年か2010年ぐらい、下流社会っていうことがありましたよね。
はい、ありましたね。あれは新書版かなんか出てたよね。
そうそうそう。うん、それもあるし、NHK で、うん、あの、下流社会とか。う
ん、まあ、それと、リンクするの、うん
と、下流社会がその次に、ファストフード、フード機のフードね。うん、フード文化、
うん。
その次にマイルドヤンキーっていう、言い方変えてるだけで、うん、 多分同じだと思う。
同じ層でしょうね。
同じ層が名前変えられてるだけで、ただマイル電機が一番多分今回成功したはずなんです。下流社会って言ってピンとこない。
下流社会って言われたらムカつくしね。
で、ファストフード、ファストファッションとかって言われてもピンとこない。
うん、あれちょっと ひねりすぎやね。
ファストって何なんだっていう話じゃないですか。うん、です、マイルドヤンキー来て、ヤンキーって言葉はあれだけど、マイルドって来てて、ヤンキーの、まあ、義理人情とか、うん、あの、絆とか、
絆とか
そっちの方の、まあ、ハートウォーミングな、うん、ことがあるから、やっぱりその人に危害を加えないっていうところで、マイルドヤンキーって言葉は多分跳ねてるんですよ、うん、今回は。
今回はいけたと。
いけてるんですよね。例えばやっぱりしっくり来ない。ただそれは、まあ、しっくり来ないっていうのは、東京から上から目線で見てるんじゃないか。都心部から上から目線で言ってるから、引け目がちょっと感じるっていうのもあるんですよ。うん、で、多分中、坂本さんは、今その現場にいて、うん、間近にそういう人らの行動を見てるから、って思うから、そうそうって今言えると思うんですけど。
ね、こっち、俺は多勢に無勢やからね。
うん。
うん。
そうですね。
今はね俺一人で孤軍奮闘してるだけやからね。うん。うん、だから、もうこっちの方がええやんって勢に言われたら俺もそうかなって最近ちょっと思ってるもん、
ね。ああ、最高っていう。
そうそうそう。
だこのラジオは中も、坂本さんの、うん、もうアイデンティティを保つために。
そうですよ。うん、そのために俺も相性安友見てるんですから。
そうですよね。
まあ、安友なんてほんまにマイルドヤンキーの典型の番組ですよ。
安代智子ですよね。
うん。っていう漫才師が毎週毎週
大阪にいて。
大阪の中のスーパーとかショッピングモールを回って柔軟剤を買ってるんだけど。
うん、あれ柔軟剤買う番組じゃないでしょ。
でも、
うん、
ほぼ柔軟剤目的。
でもこの前も言ってましたっけ、ファーファーじゃなくて、ボールドじゃなくて。
うん、ファーファーか。
ファーファーか。
うん。
うん。
どこの、その、スーパーに行っても、安友が紹介しましたとか、安友で紹介されましたとか、書いてあるわけです。
それは大阪自体も、この、ヤンキー文化に。
マイルドヤンキーの都市でしょうね。
なるんでしょうね、多分ね。
基本そうでしょうね。
大阪最高ってみんな言いますもんね。
言ってるね。
そもそも大阪最高って言ってました。
俺は、
うん、
大阪が好きですよ。
僕も好きですけど、うん、最高とは思わないです。最高っていう意味だったら僕は東京の方が最高だと思います。
いや、それはないな。
え、そうなんですか？
うん。俺は、梅田から南まで歩けれる時点で、大阪のコンパクトさが好きだし、うん、
あ
その、歩いて行ける範囲で全部揃うっていう部分。
え、いや、それ、長野の方で言ってますよ。
長野はほら、車社会から、半径50キロ以内が、生活圏なんですよ。
うん、
まあ、松本から諏訪あたりまで、うん、小淵沢まで全部、そうだけど、うん、大阪の場合はほんまに環状線の内側で全て終了。
そうですね。
できるじゃないですか。完結できるじゃないですか。
まあ、基本的にお客さん、僕ら、取引先なんか環状線の内外側出るっていうことはまずなかったですからね。
そうそう。っていうことは、あれこそヤンキーの生活圏なんですよ。大阪環状線っていうのは。
なるほどね。
一周十何キロくらいですね。
うん。
もう、なんか、あれこそ、あれこそ、っていうか俺らですよ。
マイルドヤンキーだった。
いや、大阪。
僕たちってマイルドヤンキーだったんだ。
前、まあ、だから、アルファード持ってへんだけでね、貧乏やから。
ああ。
いや、もうほんまそうやと思いますよ。で、大阪最高と思えないけど、大阪がベストやと思ってます。
ああ。
うん。このごちゃごちゃ感とかも全部含めて、うん、ただ、俺は大阪の住んでる人間が嫌いなだけで。わかります？
うん、わかりますよ。
だからまあ、その、
僕も一緒ですから。
なんか言うたら、その、イオンに、つば吐きながら入ってくる、その、お父さんも嫌だし、うん、イオンで走り回ってる子供に注意しないおかんも嫌いだし、うん、だそういう、連中は嫌いなんだけど、大阪の街自体は好きなんです。
大阪に、もうちょっとこの文化を植え付けるっていうことをすれば、もっと大阪は良くなると思うんですけどね。
まあどうなんでしょうね、
うん、
なんかあんなその文楽とか、
うん、
そういうまあ俺らが若い頃ってちょっとまだその大木町ミュージアムスクエアとか、
まあ、ピアが元気だった
時代、ね、ピアが元気エルマガジンが元気やった頃って、うん、なんか若干その若者の文化発信的なものまだあったじゃん、
まあ、そうね衝撃団とかで新幹線なり外箱町なりとかっていうのがね、
うんうん、あって
新放送の
古田とかみんながまだ大阪にいる頃ですよ、
うん、その頃は確かに
ちょっとね、あったじゃん。
うん。こう、梁山泊的な匂いしましたね。
そうそうそう。匂いしたでしょ？
ガイナックス。
うん、が、まだ、
あるしね。
まあ、寺田城とか桃谷にね、ああいうのがあった頃ね、ゼネプロがあった頃ね。うん、でも、今は、もうそういうのすらないから。
そっか。
うん。だからもう、古い文化もなけりゃ、若者の文化もない街。唯一元気なんか、オタロードみたいな感じじゃん。
まあ、あれもね、池袋とかにもありますしね、うん、乙女ロードとか。
そうそうそう。だから、まあ、もちろん日本橋、オタロードがあるから、まあ、集まってくる程度のもんで、 大阪にそういう文化を発信できる場所っていうのがあるかって言われてないですね。
少ないですね。ってことは、やっぱりマイルド文化、マイルドヤンキー文化圏になっちゃうんです
かね。なりますよね。
一番でかい。
だってイオンモールが一番元気なのはおそらく大阪でしょ。
そうなんですか。
だって、リンクのイオンモールとか行ったらもう基地やで。
基地。
うん。行ったことあります？
ナイスナイス。
あの、リンクのアウトレットモールがあって、ちょっとその先にリンクのイオンモールがあるんですけど、うん、イオンモールでフードコートが、外のテラスがずらーっと並んでて、目の前砂浜で海なんですよ。
すごいですね。
もう、いらんよ、何も。で、そこで夕日が見れるんです。
綺麗ですね。
綺麗でしょ。
大阪最高って
言うんですよ。最高でしょ。で、そこに行ったらアウトレットもあるんですよ。
最高ですね。
何もいらんじゃないですか。あとなんか色もあります。映画館も全部あるし。
うん。
無印もあれば。
いらないですね。
いやー、こういった、箱初めて行った時に、あ、もう何もいらんわと。イオンモールのみで生きていけるわって思ったもん。で、夜11時ぐらいまでやったのかな ?10 時か。
もう言うことないですね。
言うことないです。いや、それはあっこ行ったら誰も出えへんって、外。
うん。
うん。鍵かけててもみんな文句言わへんわ。
そうか。意外な希釈点が出ましたけど、大阪はマイルドヤンキー文化圏。
そりゃそうでしょ。ヤンキーってそもそも大阪のもんでしょ。
確かにそれっぽいですね。
うん。
そっか。
そっかって。
いやまだでもなんかね、ちょっと決めつけは良くないなっていうか。うん、みんながみんなそんな人ばっかりじゃないだろうって思いたいんですけどね。
まあでも今なんか隣にあのマイルドヤンキーのカップルが来て、うん、ここやったらできへんわって感じでどっか行きましたけど。
やっぱりここやったらイチャイチャできへんわって。
そりゃそうでしょ。ここでお前なんかおっさんが二人でなんかイチャイチャしてるぞっていう。え、発展場みたいな感じになってるもん。
まあ、なるほどね。
うん。
そっか。
そっか。いや別にマイルドヤンキー嫌いとか嫌なわけじゃない
ん
でしょ。
いやまあ多分マイルドヤンキーのこの批判もいろいろ出てきてるんで、
うん、
まあまた違う切り口が2015年とか2016年ぐらいに新しい言葉がまた出てくるはずですよ、うん、
ただマイルドヤンキーをターゲットにしたネットラジオは俺は聞いたことないですよ。
どうしたらいいんですよね、そういうのって。
そもそもあいつらネットラジオ聞かない、
聞かないですよね。ということで日も真っ暗になってきて、
超説ね、
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 超説ねってこういう喋り方嫌いなんですね。なんとかじゃねーとか、
うん、
入れてみーとか飲んでみーとかってこう石川さとみとかみたいにイラっとくるんですよね。
あ、俺あれ大好き。
あ、大好きなんですか。僕はちょっと女の子がああいうなんとかしてみーとかって言われたらイラっときます、
ね。石原さとみならいいですね。
いや、いいですか。
え、石原さとみ嫌い？
いや、嫌いじゃないけど、
うん、
なんかでもやっぱ目の前やられたらはぁってなっちゃうんでしょうね。
そうかな。
うん、
まあ俺は嫌いじゃないんですよ。あの CM 自体は。
もうあの物言い自体が何かちょっと、
いや、あれは石原さとみが許してもらえるん
でしょ。いや、あれがもうそこら辺の女の子が。なんとか、下前とかって言われて。
下前はまた違うやろ、全然それ。
なんとかするのだみたいな。
いや、それも全然違う。
ちょっと、もうちょっと、80年代っぽいものいいやなって。
なんとかしてみっていうのがいいんじゃないですか。
なんとかしてみ、うん、飲んでみ、
そうそうそう。
入れてみ、
下前みたいな。
下、
それは違うよ。
いやー、うん、ああいう女の子のね、ああいうものいいって、ポイント高いですからね。
いや、高いやろ。
高い
やろ。
高いから、
じゃあいいじゃん。
あざといい。
もちろん CM だからあざといですよ。
あざといですね、
うんうん、まあそこは
関節キスしてみって言われたら
あれはそれでやらせへんって言うたらちょっと
最低な女です
よね。最低な女ですけどね。
でも多分やらせないんですよ
やっぱり。
うん、
やっぱそうか。
なかなかやっぱガード硬いんじゃないかな。
関節キスまではいいけどねっていう。
うん、
でも逆は嫌やろね。
逆に関節キスしてみって渡したら嫌だバカって言われそう。
バカじゃないよみたいな。
死ねばいいのに。
そうそうって言われる感じがあるね。
何勘違いしてるの。
そうそう汚いみたいな。
逆バージョンしてほしいですよね、本当にね。
だから、俺らが飲んでるやつを取り上げて、
関節キスになっちゃったね。
それはあざといな。逆にあざといわ。
もう女の子から非難合コン。
非難合コンや
でしょうね。
うん、今もうなんかもう、ダンサーのビルのコマーシャルみたいになんかもう言われてますよ。
いやー、ほんと切ないですよ。ここまで暗くなってくると。
なんせ、ニラサキ市ですからね、ここ。
ニラサキに来るとは、ね、ニラサキですよ。ね、
日本のほぼ真ん中ですよ。
ど真ん中ですか？
ほぼ。
うん。
いや、大阪から400キロぐらい？もっとか。
もっとありますよね。
こっからだと東京の方が近いもんね。
近いです。
あー、離れたところに来たもんだ。で？
いやいや、さっきはね、
うん、
あの、セメント業界の話をしようかなと思ったんですけど。
いや、だから俺はセメント業界のこの栄光節水とかね、こう、うん、合併とかそういう話を いっぱい聞けるんだ。
いやいやいや、すいません。下調べがちょっと足りなかったです。で、この話は何か、まぁ、ちょっと来週っていうか次やりましょう、セメントの話は。
加藤さんと。
いやいや、坂本さんとやりますよ。
いや、いいよ、別に俺まで。
いやいやいや。
俺までセメント引っ張ってくれんでいいから。
いやいや、セメント引っ張りますよ。
太陽セメントの話は加藤さんとしてくれたらいい。
いやいやいや。
俺、セメントに興味ないしね。
いや、僕もあんまり興味はないけど、中国が、どんな記事かというと、中国がここ3年で使ったセメント量と、
うん、
アメリカが過去100年間で使ったセメント量が、うん、アメリカの方が少ないっていうか、中国の多いんですって。65億トン対、45億トン。
その数字も合ってるかどうかも分から ないし、ね。
分からないけど、うん、っていうことをビル・ゲイツが言ってるらしいんですよ。
うん、
やばいぞ、中国と。
ていうかね、
うん、
アメリカ結構田舎やから、
うん、
言うほどコンクリート使ってないで、あいつら。
そうですかね。
ニューヨーク界隈とかロサンゼルス界隈とかそのあたり、
うん、
その、でかい都市がバーってあるだけで、その他全部別にコンクリート全くないし、ダムも全くないじゃん。
そもそもコンクリートって、どれだけコンクリート使うんですかね、ビル使うとき、作るときって。
ビル
基礎でしょ？
うん、基礎。
で？
以上じゃないの？
今って鉄筋でやるじゃないですか。
うんうん。
鉄筋
で。上まで鉄、あ、まあでもある程度使うかな。
まあ中に流し込むのはあるけど、
うんうん、
あのビルの、立方体の中でセメントが使ってる量って多分下の方だけでしょ。
まあ今は鉄骨とそういうのね、バーと合わせていくだけ的な感じやから、今はそうでもないんじゃない。
あと繋ぎ目にセメント入れてたりはするかもしれないけど。
だってセメント使えば使うほど工期が伸びていくんじゃないの、うん、あの乾燥させる時間
が。そうですよね。そうそうそう。だから中国って、すごい思い切ったことやってるんですよね。
乾いてないのにみたいな。
ガーン流し込めみたいな。
あ、そんな、あの、生ドーナツ的な。
そうそうそう。うん、なんか半生がいいみたいな。
半生がいいみたいな感じのね。ああ、まあでも、だから、やっぱりダムとかがすごいと思うんですよ、俺は。
あの、三峡ダムでしたっけ？
そうそうそうそう、もう万里の長城的なダムとか、
日本。あれのせいで何か、異常気象起きるんじゃないかって言われてますよね。
うん、だから、言うたら黒部ダムにしても、あれはほぼコンクリートでしょ。
うん、そうですよね。
うん、だから、あれ一個、ダム一個でもうビル何本作れるのかなって思うと、それは中国のあのダムとかそんないろんなもん見てると、アメリカ言うほど使ってないんちゃうかな。
じゃあ、そのペースで行くと、うん、スペースコロニーもできるんじゃないかなって一生思ったりしますよね。
思え。
コロニーって、なんかこの地球上の資源をいっぱい作ってもスペースコロニーなんかできねえよって今言われてるんですよね。
あ、そうなの？
うん。でも中国のそのハイペースさからしたら、
うん、
中国ってスペースコロニー作るかもって一瞬これ見て思いましたもん、記事見て。
まあ、ただ、あんだけその他人の領地にどかどかどかどか踏み入れる、あのバイタリティというか、うん、ガンガン船ぶつけてる勢いで行くと、
もう空に行ってほしいんですよ。
空に行ってくれよと、宇宙全部中国にあるからさ。
もういい、うん、もうあの中国のジオンズム大君の子出てくれいいんですよ、ね。
そうそう。だからもうあのもうもうスペースコロニー好きなだけ作っていいよって言ったら、もう作る感じがする。
行ってくれるんじゃないですか、ね、
中国
は。中国の人
はね。うん、ガンガンロケット打ち上げそうな気がする。
うん、
ほんでもう飛び職とかもガンガン打ち上げてね。
別に宇宙行ったら飛びはいらんと思いますよ。
いるやろ。
なんで
いるやろ、飛び職。
無重力やからいらないでしょ
う。え、だって東南アジアとかこれ辺に行ってんのはほとんど漁師なんでしょ、あれ。民兵なんでしょ。
民兵っていう名前の漁師。
漁師なんでしょ、うん、だから行くよ、飛び職もみんな。
宇宙に行って何スペ、軌道エレベーターみたいに作るってこと？
いや、それ
飛び職いると思うけど。
いやいやスペースシャトルみたいな飛び職いっぱい乗せて、
うん、
ほんで宇宙の。
あ、それどこのアルマゲドンのこと言ってるんですか？
ほんで宇宙にこう竹竿でこうね、足場作ってさ。
いやだから、
スペース
宇宙に行ったら、重力関係ないじゃないですか。重力、飛びって別に重力に逆らう人じゃないでしょ、
うん、いや、もちろんそうですよ、うん。もちろんそうやけど、どんなところでも、
うん、
あの、建物建てたりとかできるじゃん、あの人たち。
いや、まあ、
身も軽いじゃん。
まあ、身も軽いけど、
うん、
なんなんすか。
あの人はだからどこでも作りそうやろ。
じゃあそんなん言い出したらゼログラビティの映画中国人の飛び人飛び飛び職の人やってもらってもらって。
飛び人とか
飛び職の人やってもらったらいいじゃないですか。
いやだからほんまにあの東京タワー作った若い飛び職の連中とかやったら、うん、スペースコロニーでも作れると思いますよ。
いやだから
場所さ場所
無重力やん。ちょっと無重力と飛び職の関係が僕はいまいち理解できないんですけど。
いや。違うんですって。だから、あの人らは全然、どこでも行けんの、うんうん。
どこでも行けるんですか？
あの、バランス感覚とか、平行感覚とか優秀だから。
宇宙酔いとかしないんだ。
しないよ。
はぁ。
しないで、そんなもん。
うん、それ、アルマゲドンかなんかでやってましたっけ？
いや、もうそれ全然大丈夫。だから多分ね、あんなんね、うん、もうあの、宇宙パイロット的な人たちよりも飛び職の方が優秀だと思う。
あ、そう。
うん。飛び職の人って、例えば足場から万が一落ちた時は、無意識にあの、なんかどっか掴んでこう、助かるようになったりとか するんでしょ、
うん、
俺らやったらもう、まず間違いなく即死やん。
まあ、飛びの人やったら、あの、両足骨折とかです
ね。そうそうそう、すんなりするぐらい。だから、ものすごい、そういう面で俺は飛び職の人ってすごいなって思ってるから。
あー、いいですね、飛び職。
飛び職いいですよ。
じゃあ、自称堂とか。
うん。
市
長どうでさ、懐かしいの制服メーカーやないか、それ。
そう、福助とか、
うん、
あの辺は、あれですか？あの、宇宙に行った、直旅とか。
そう。
宇宙で直旅入ったらあかんやろと思うんですけど。
いやいやいや、直旅の方がいいやろ。
いや、だって宇宙服やん。
宇宙服の中に直旅入ったらいいじゃん。
意味ないやん。
宇宙服の中にあの、タブタブのあのズボン。
ニカボッカ。
ニカボッカ知ればいいじゃん。
に、自長堂が作ってくれるんです
ね。自長堂が作って。てか、宇宙服も自長堂が作ったらええやん。
ああ、いいですね。自長堂の宇宙バージョン見てみたいですね。
自長堂の制服舐めたらあかんで。
いや、かっこいいですよ。
まあ、あの、導電性やからね。静電気とか大電性になってるからね。
いや、だから、いや、本当は、まあ、そうですね。新しいフロンティアは中国からしたら別に領土問題とか、どうでもいいから、上に行ってくれたらいいんですよね。
上に行ってくれたら、うん。地下はやめてや。
地下はね、いろいろね。
なんかほんま
地盤地下とかされるかもしれないから。
うん、最低成人とかほんまになりそうやんか。下からアホーって言われそうやん。いや、だからそうじゃない。セメントの話です、うん。
セメントの話
セメントの話をすんのに、下ごしらえが少なかったからできませんって。
ちょっとできませんでしたね。
そらせやろ。
いやいや、
セメントの知識の。
セメントってそもそも何かっていうことを僕は調べてなかった。うん、これごめんなさい。
でしょ？
うん。
なんか、石灰と川砂混ぜたらセメントなんみたいな。
なんとなくそんなイメージではいたんですけど。
うん。
そもそもセメントって、僕は秩父の方でいっぱい取れて、太平洋セメントが栄えてるっていうのはよくわかってるけど、
うん、
セメントの原材料の国内の自給率っていうのはいくらかっていうのを調べれてないん
ですよね。
ですよ。
日本中の川のあるところには全部そのセメント工場的なものはあるけど、
うん、確かによく見ますよ。奈良の方でもよく見ますよ。
そうでしょ、うん、ほんでやったら山削っとんなとか、うん、川砂吸い上げとんなみたいな感じ。
じゃあ気になったセメントっていつか枯渇しないのかっていうことを考えたんですよね。
川砂は枯渇したらしいね。
あ、そう。
うん。
セメントは再利用できるのかできないのか。
あれできへんのやろ。
できないんですかね。
いや、俺はそう聞いたね。
いやー、これ、ね。
再利用するの難しいって。
セメント会社の人、来てほしいですね。
いや、怖い。
僕らにセメントについての、あの、知識を教えてほしい。
ものすごく怖いヘビーなセメントのミキサーのおっちゃん来たらどないすんねんな。
ああ。でも、セメントのミキサーの、うん、あの、おっちゃんの給料はいいのかどうかっていうのも
聞きた
い。
それは聞きたい。
タンクローリーってか、あの、ミキサー車ね。
うん。俺らが勝手にマイルドヤンキーやと思ってるけど、うん、いや、全然ちゃうやん。
高級や。知性に溢れた人かもしれない。
そうやんな。
うん、
普段、あの、ミキサー車乗ってるけど、休憩時間は道の駅とかで、なんか、あの、ヘミングウェイ呼んだりとかしてるかも
わ僕もヘミングウェイ呼んでるかなと思いました。
そうやろ。俺もヘミングウェイ呼んでる感じがすんねん。ミキサー車のおっちゃんは。すごい老人と海とか、もうこれ、1000回ぐらい呼んだかな、俺、って言って。でもまだわかんないよ、みたいな。そんななんかもう、灘中の銀のさじかっていうような、なんか読み方してんちゃうかなっていう。
いやー、ほんとセメントはまた調べていきたいなと。ま
あ、じゃあもう調べて、ぜひあの、加藤さんとやってください。僕ラジオで聞いてるから。
いや。
まあ多分つけもせんと思うけど。
いや。
セメント、相変わらず衛星の考えることはもう、チンみたいな感じでも、そのまま流していくと思うんですけど。
いや。散々ネタフリしたんで、やりますよ。
そうなんや。
でも、ネタフリしても、結局話いろありませんでしたって言うかもしれないけど、今更攻めたい、今更知りたいセメントの話ですよ。
だから、おそらくね、うん、なんかいっぱいあると思うんですよ。太平洋戦争とかでそのセメントをずっとね、
うん、
あったんだし、戦争に必需品だし、いっぱいあったんですけど、そもそも太平洋戦争の時の投資家とかどうやってセメント運んでたん？あの時もミキサーってあったん？
そうですよね。
よくわかんないんですよ。セメントっていつ発明されたん？セメントってセメントっていう人が発明したの？
本当です
ね。いやいや、あんた何にも調べてないやん。今日はセメントやりますぜって言いながら、ミキサーさんのおっちゃんみたいに意気揚々と来て、
セメント。いや、僕ら知ってんのはセメントが固まったか固まってないかっていうのは、何そのシャバシャバ度合いを確かめるために。
舐めんね
やろ。よく、いや、舐めへんよ。
舐めんねやろ。今日はちょっと質が高いなって
工事現場でようわからんスコップみたいなポーンってなんかこう、プチンプリンみたいな形で、
はいはい、
スポン抜いてやってるのはよく見ます。
ね、舐めんねやろ。
なんで舐めんの。
いや、あ、ちょっとかわすなやけど、これちょっと塩分入ってんなみたいな。ちゃうの。
違う。
プロはそうじゃないの。
プロはまあ舐めたらわかるのかもしれないですけど。
うん。で、人埋めたりすんねやろ。
いや、埋めないですよ。怖い話になっちゃうじゃないですか。
そうや、そうそう、うん。今日は俺、なんかね、こう来た時にね。
はい。
知ってます？京都のパラレルワールドのすごい怖い話あるんですよ。
異世界の話、ね、
異世界のすげえ怖い話あるんです。
異世界の話はね、これね、読んでもらわないと、
うん、
話できないんですよね。
なんで昨日のうちに読んどいてって言えへんねん。
いや、読んどいてっていうか、これうまいことね、会話を転がすの難しいなと思って、異世界の話も渡しましょう。
うん、じゃあ、まあ、加藤さんとしてください。
いや、なんでそれ負担に任せない
の。いや、だって、また1ヶ月先とかでしょ、忘れてる。
2ヶ月先ですよ。
うん、
もう僕も直前に、あ、忘れたってなってるかもしれないですけど。まあ、異世界のね、パラレルワールドの話は、読んでたら SF として面白いですから。
ああ、分かった。じゃあ、後でその URL がなんか送っておきます。
送っておきます。
思いましたね。読んでおきます
よ。ええー、ほんと皆さんもね、
うん。エンディングですよ、これ。
エンディングですよ。
もうセメントの話、ほぼ終了やん。
いや、もうセメントの話はもういいですよ。
もう中いっぱいやんか。
もう、いや、もういいか。
あんたが下で参考リンクにこう、セメントの詳しい話みたいな、そのページ入れとけば、後でそこ俺が読むから。
ああ、じゃあもう納得。
納得みたいな。いや、ほんで、これ、あ、すげえ面白いやん、この業界。って、ね、言うんやったら、
うん、
また加藤さん喋ってくれたり。
いや、なんで人任せやねん。
セメントの話とか、なんかあるでしょ、もっと。だって、あのね、もう、40代の、40仲間のおっさんが、わざわざ長野から山梨まで来て、
はい、
ほんで、セメントの話知ってますって言われて、その、貴重な土曜日の休日使って、セメントの話、すげえ面白いな、それってなる？なります？
まあ、ならないですね。
ならないでしょ？
普通考えたらならないと思う。
しかも明日明後日会社行って、知ってる？セメント。誰か興味本位で聞いてくれる？ワクワクしながら。
普通は聞いてくれない。
でしょ？
うん。
もっと、もっと。
自分のここ、どういう話が有益なんですか、ほんなら。
もっと、ほら、俺が会社の中で地位が上がるの話してくださいよ。
あ、これ飲んだら、
勃起不全が治るとか。
パートナーに、セックスパートナーに、
うん、褒められると
。褒められるから、うん、これで、セックスパートナーも、うん、ナイスショット、ナイスいいんだよ。
ナイスショット、ナイスいいんだよって。40代のオーバーにも負けへんぐらいの、このなんか、下ネタトークセンスを磨いてくださいよ。これ言ったら負けませんよっていう。あるでしょ、いろいろなんか。
ああ、でも、これ言ったら負けませんよって、一言あるんじゃないですか。
何？
え、上がってんのって言った。
いや、向こうはセックスの話とんねん、週5回やってるとか。
上がってんのにお元気ですね、とか。
あ、でもね、うん、それはね、俺前言った。
え、もう、でも、上がるギリギリじゃないですか。
いや、だからもう、もうそんだけやってるってことは、もう、上がってるから安心してできてんちゃいますのみたいなことを前言った、一回。
あ、それ一旦ピンボールを一旦内角高めにブワーン投げたつもりで、言ったけど、なんて言われたんですか。
何言ってんの、生理中の話してるやんって言われた。
あ、ほんとだ。こいつは最強だ。
全然上がってへんわって、どっちかというと上がってほしいね、みたいな。
あ、まあ、
そっからまた話が広がっていってさ、
うん、
このもん、最後にこの問題の時さ、あの、卵巣のあの紐結んどいてもっとよかったな、みたいな、そんな話な。
えげつない話するな。
もうなんかもう貧乏やけど、なんか乱闘詐欺になってなんか顔殴られて退場したみたいな。そんな感じになりました、最後。
そうか、坂本さんがその会社で、おーって言わせるためのようなネタはね。
そうですよ。なんか、うん、だからそんなぬるいやつあかんで、ね。
いや、
童貞の時のチンチンには勃起腺っていうのがあって、初めて勃起したとか、それ切れて痛いね、みたいな。
いや、ないよ、そんな。ないよ。
そんな嘘800俺あちこち。
ないよ。
いや、あんまり処女は痛い痛いって言うからさ、うん、俺らかって勃起腺で予選あんねんみたいなこと言って
プチって言う、
ね、プチって切れる瞬間めっちゃ痛いやつを初めて勃起した。
ということでね、あの、メールが全然この来ないラジオですから、
あ
の、
坂本さんが。あんた住所言えへんもん。
いや、メール。
手紙。
E メール。
いや、E メール。E メールは出してんの
?tyk 名人@gmail.com ですよ。
あ、そこに送ったら、なんか、はい、あの、なんか来るの。
何も来ないですよ。
ステッカーとか。
ステッカ ステッカー作りましょうか。
うん、作ってください。
ああ、恥ずかしい、ノギザールっていう。
なんか地味なね。地味な。アイコンのステッカー。俺車の後ろ普通に
貼る。ああ、貼ってくれますか。
どうも貼りますよ、俺。
じゃあステッカー作ろうかな。
うん、作って。
じゃあ、今回の夏のボーナスで。
はい。
お小遣いで。
なんか噂によると今回 4.5 出るらしいじゃないですか。
そんな出るんですか。
いや、あなたのところで。
出ないです、そんなに。何をおっしゃいますやら。
うちもうこんだけしか出ない。
いやー、すごいね、すごいね。
もう。普通やろ、これ。
いや、もういろいろね、ボーナスも一言もあるんで。
なんか溜まってるんですね。
まあまあまあいいですけど、出るだけ。
うん。いや、そうですよ。出るだけいいじゃないですか。
そうです。ということで、まあ、ステッカー作りますほんなら。
わかりました。
うん。本当に作るのかな？
いや、別に作ったら作ったでまた配ったらいいじゃないですか。
あんまり配るとこないんです、会うこともないんで。
いや、だから、配るよーって。
うん、配るよー。
あ、うん、東京のヨドバシの前で配るよー、ステッカー配るよー、まあ大阪でもいいけど、大阪のカンテレ。
透明からパシャって取られるんです
よ。カンテレの前で配るよーって言って配ったり
して。なるほどね。うん、いや、いかんせんね、昔に比べたら、まあ多分リスナーさんは何人か戻ってきてもらってるけど、まず全員は戻ってきてないん
ですよ。当たり前やな、その戻ってくるわけないやないか、お前。
いやいやいや、だって、
一人一人の始まりましたよっていう、ね。
パレスチナ難民みたいにみんな、こういろいろ言ってるはずなんで、
メーリングリストとかそんなお礼状とかその年賀状も出してるわけじゃないんだから、
そうなんですよ、うん、
そんな一度こっちが勝手に切っといてね、
そうです、
ね、こっちが勝手に切っといて戻ってこいって言って戻ってこい、そんな世の中、
そうです、まあとりあえず坂本さんの勃起をどうやって不全を直すかっていうところと、坂本さんのこの社内での地位向上のために、
地位じゃないよ俺のその
セックスヒエラルキー
の最下位層にいる
最下位層が、うん、いかにして上位に行けるかっていうことをね、うん、メール募集しましょうよ
半分おもちゃみたいな状態だからね今ね、
そうですよね、
はい、
オナホールって言われる、
オナホールって言われるからね何するか分からへんからあいつら、
もうね怖いですね長野ね、
いや怖いよやっぱり40超えたら、
本当にその言葉だけが本当になんか
今回
頭に残った言葉でしたね、
今回のもう、うん、甲府ラジオ韮崎ラジオでしたね、
韮崎ラジオでしたね、
はい、
それではまた2ヶ月後には坂本さん、
そうですね、
8月ですかね、
あそっか2ヶ月後8月か、
8月で多分更新されるのは8月末か9月頭ぐらいの回に、
まあ、8月はまあ、あれですよ。だから、一回、泊まりに来たいんですよ。
そうですね。長野の方に。
うん、
いかに、みんなが、バコバコしてるのかっていう。
いや、それは分かれへん。俺の家泊まったからって、そんな分かれへんで。別に俺の家でバコバコしてるわけじゃないんだから。
そうですね。
うん。俺の家はほんまに、その頃、カブトムシだらけと思う。
そういう目でしか見れなくなっちゃいますから。
あ、そうですね。アピタ行ってね。アピタ行った方、そうやと思うわ。
あの主婦も。
って
ハレンチって、
うん、なるなる、
あ
な
る、うん、大変だな、
うん、
ということで坂本さんの地位向上のためにどうすればいいのかというメールを、
ほんまメール来へんねんな、
来ないですね、
いつも来てないの、
いつも来てないですね、しばらくメーリングリスト、メールフォームが不具合起こしてたっていうのもあるんですけど、はい、それがまずいなと思ったからもう普通のメール晒してるんですね今、
はいはいはい、
でもやっぱりね来ないですね、
いや来ないと思うわ、
来ないっすよなかなか、
まあ、聞くだけでも大変やのね、
聞いてくれてるだけでもありがたいなと思うし、
うん、
今、Google のアナリティクスって、あ、いや、
アナリティクスって。何やそれ。
アナリティクスって、こう、リアルタイムでね、はいはい、誰がアクセスしてるかっていうのが分かるんですよ。
またそ
ん
なこと言うたらアクセス減るよ。
いやいやいや、それで見て、結構夜とかに見て、うん、地図上、ペコンって光ってくれるんですよね。今、アクセスしてる人の地域が。
こっから聞いてるよって。
大阪とか、
うん、
千葉とか、
イギリスとか、
UK もあります
よ、ね。UK とか、うん、
そう。
まあそうなんだ。
そういうのを見て、ああ聞いてくれてんねんなって聞いてるっていうか、あポッドキャストで、うん、アプリ入ってるからポッドキャスト落とすだけでホームページなんか見に来ないんだろうなと思ってたら、
ああそれはあるやろね。
意外とホームページ見に来てくれてるんですよね。あ
でもホームページも一応見てるんだ。
見てくれてる
んです。ツイッターを見にくだらない。
まあ。くだらないね。
くだらないツイッターを見
る。本当申し訳ないですね、
うん。もっと毎日面白おかしい、なんか食事の話とかいろいろあげる。
食事の話とかね。
うん、あげればいいじゃん。
まあ、ないね。そんな聞きたくないでしょ、僕の。
そんな嫌じまだネットラジオで喋んなよって。なんかわけわかれんな。
いやいやいやいやいやいやいや。ラジオはラジオっていう、この音声で、うん、まあ、聞き流してもらったらいいじゃないですか。
なんかよ、聞いて欲しいのか聞いて欲しくないのか、メールが欲しいのか欲しくないのか、どうやねん。
欲しいよ。
そうやろ。
欲しいよ。
言うても、相互のそのコミュニケーション的なもんも欲しいでしょ。
そう。
声というか、どうなのってい
う。いや、じゃあもう初めてですよ。ノベリー作りますよ。ほんなら。
あ、もう、
あの、ステッカーを。
もう、物で釣るようになりましたから
。え？
物で。
いやいや、別に。ああ、いや、まあ、それで言うとね、また、住所を晒してもらわないとダメだから、嫌だと思うんで、うんうんうん、まあ、なんか無駄かもしれないけど、作ってみましょうか。
まあ、もちろん、それでも、どうしてもステッカー欲しいねんって言うたら送りますしね。
うん。
家までも届けに行きますし、ね。今考えたら重たいな、家まで来るとかさ。
嫌ですよね。
嫌やな、そんなネットラジオ聞いててそれ欲しいって言ったら、じゃあ家まで行きますって。
そうで行こんでいいみたいな。勘違いしないで。
そんなネットラジオ嫌やな。重たいわ。
いや、まあね、うん。まあみんな多分ね、若い人聞いてないですから。
はいはいはい。
もう大人しか聞いてない。
大人しか聞いてない。もう大丈夫ですよ。僕もだいぶネットで大人になりましたから
ね。そうですね。
はい。
うん、まあということで、
はい、
まあ、夏は一旦長野に行く
と。そうですね。
そうですね。
それまでに、ね、ネット引いてればね。
そうですね。
色々出てきますけ
ど。まあ LP が入れば何も問題なくいけるかなと思います。うん。
わかりました。
まあ、それと次は長野です。
はい。そうですね。
まあ、夏に向けてまた頑張っていきたいなと思います。
はい。
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。